えいと、こんばんはっす。もう知らないっていうね。とりあえず、昨日、百物語の2007の夏の、やつを100全部読み終えたっちゅうこって、次何しようかって言ってた時に、まあ、ウミガメのスープっていうのがちょっと面白そうだなと思って、始めたら、うん、これはいいかもしんないと思って、これはあの話のネタにもなる可能性があるかなと、うん、思ったので、まあ、全部やることは無理ですから、380スレがなんかありましたから、で、まだ続いてるのかな、うん、わかんないけど、とりあえずそう考えたらね、まあ、当然無理なんで、まあ、適当に引っこ抜いて、やってみようかなと。うん、飽きるまでどれぐらいで飽きるか分かんないけど、でやってみてっていう感じで行きたいと。んでですね、ジータレソミ、とうとう昨日で、新スレ、に14スレ目まで聞いたので、うん、新スレの21、まだ昨日の聞き終わってないぞと。昨日の5時間ぐらいありますからね、確か。まあ、うん。まあ、しゃあないね。で、22、この前、この間は、この前はか。この前はバンバンレス読みしていったけど、今度はイサムさんも推理しながらやってみようぜ、と。いやー、推理しながらやるっていうのはね、非常に難しい。なんでかっていうと、こっちから質問出して、司会者から答えじゃねえや、イエスかノーか来るんだったらいいけど、来ないもん。来ないから、どんどんどんどんレスをどんどん読んでいくしかないから、で、正解って出ちゃったらもうそれで分かっちゃうからね。レスバーって読んでって。だからね、これはね、できないね。だから一番初めに、自分が、それを読んで、で、多少読むよね。多少読んで、読んだ後に、まあ、適当に止めると。その後、自分の中での考えを、言うっていうだけならできるよね。だから多分これはこうじゃないかと思ってるんですけどね、ぐらいのトーンにして、まあ、読んでいってみましょうか、みたいな。それぐらいしかできません。うん。まあ、とりあえず、まあ、やってみましょう。自分もまだ、なんつうのかな、配信方法のフォーマットができてないので、どういう風に進めようかなっていうのがまだね、決まってない状態なので、うん。で、ジータ、23、俺が回答してやるぜと。なるほど。じゃあ正解が出たら、正解のところが出たら止めるか。俺が配信止める？配信止めるっていうか、その、なんつうの？レス読み止めて、正解出ちゃったんですけどと。まあいいや、ちょっとやってみるわ。とりあえず、スレに書いたように、5スレ目と136スレ目は、1から1000までは、読みました。まあある程度ね、当然。飛ばしですけど、まあ質問とイエスかノーかっていう感じなんですね、バーっていう。で、今日はですね、10スレ目いってみましょうか。とりあえず問題が出たら止まって、まあいいや、これやってみましょう。じゃあ、行きましょう。ちょっとね、スレを見てたりして追ってかなきゃいけなかったりするから、無音のところが少し発生するんですけど、申し訳ないんですけど、じゃあ行ってみたいと思います。ウミガメのスープ10スレ目で、次はね、これ10スレ目終わったら20スレ、30スレ、40、50、60って10飛びでちょっと行ってみたい。で、その次11、21、31みたいな行き方でちょっとやってみたいと思います。だからって全部やるわけじゃないんですけどね。じゃあ、問題。 男が座敷で殺害された。包丁で首を切り裂かれその場で絶命。凶器はその家の日本庭園で発見された。ところが捜査の結果自殺と断定。手がかりは包丁の柄のあたりに残っていた糸切れ。問題、男は包丁を庭までどうやって運んだのか。答えとは無関係ですが、動機は憎んだ相手に罪をかぶせようとしたこと。もう一回言いましょう。男が座敷で殺害された。包丁で首を切り裂かれその場で絶命。凶器はその家の日本庭園で発見された。ところが捜査の結果自殺と断定。手がかりは包丁の柄のあたりに残っていた糸切れ。この辺ポイントですよね。問題、男は包丁を庭までどうやって運んだのか。これはちょっと、これ行ってみましょう。これはひょっとして有名な小説ネタですかっていうのに対しては、小さい頃読んだので覚えていませんと。で、ありがちだが、包丁を動物、過去猫とかに布製の紐で結びつけていた。動物はその後紐を引きちぎって逃走っていうのに対して、自分の思ったところに確実に運べましたと。だからランダムじゃなくて、確実にその日本庭園、まあ、庭園のところに行くように、何かでセットしたってことですね。で、それは男が一人で全てやったと考えて良いですかっていうのに対してはイエス。運ぶのに使ったものは生き物ですかノー。なるほど。だから、一人で全てやったってことですね。まあ、さあ、まあ、イエスですから。一人で全てセッティングして、首にかっきった後に、庭の方に包丁が行くような何か仕掛け、どうやったかわかりませんが。では、そこがポイントなんですけど。で、ラジコンっていうことに関しては、ノー。他に協力者はいません。確かに結びつけた糸を使いました。で、これってメール欄の作品が元ネタですかに対しては分かりませんと。メール欄ないな、分からない。で、欄干を利用した。欄、メール欄の欄に間、欄干分かんないな、を利用したっていうのについてはノー。で、座敷と庭の位置関係は重要に対してはイエス。座敷から縁側、庭まで直線ですと。で、日本庭園ってのは重要イエス。そこが考えどころです。ジータレスミ24、イサムさんが金以外に何か突っ込んでくれると聞いて今来たと。意味がわかんねえよね。金以外にって金も突っ込まねえよ別にっていうね、人に、で行きます。わかんなくなっちゃうからまた。とりあえず日本庭園は重要だと、そこが考えたところだから、日本の庭の考えてどうやればっていうことか。で、まだ息があるうちに包丁をぶん投げたっていうのに対してはノー、無理ですと。で、日本庭園にあるものを利用したっていうのに対してはイエス。何を使ったのでしょう。日本庭園が重要と。で、行きましょう。あ、なんか答えっぽいの来たな。あ、来ちゃったな、答え来ちゃったな。自分も一応日本庭園っていうぐらいだから立派なやつを想像して、その中でと思ったけど、こっちじゃねえのか。あ、でもそうだよな、それだったら早いもんな。なるほど、答え出ちゃったんですけど、どうしましょう。答え出ちゃった、答え出ちゃったんだけどどうしよう。日本庭園でもね、ぶっちゃけね、日本、 そうか、日本庭園ね。とにかく日本庭園、日本庭園で来るか分かるかな、にあるそのもので、自分をね、喉かっきった後包丁が、その位置まで来るようなセットをしたということなんですけども、何を利用したのか、俺はどこまでこれは引っ張ればいいんですかあんまり引っ張ってもね、わかんねえよっていうあれだから、シンキングタイム用の何かあのあれですか、曲かなんかを作んないとダメですかね。どうすんだよ。で、25ジータ、日本庭園と言ったらおっさんの家と。いや、まあね、まあねじゃないですけど、いや、つかうちも庭あるんですけどそう、俺が生まれる前ぐらいはなんか鯉がいるような池もあったという話でも、それっぽいとこあんだよね。ちょっとくぼんだ池、小さい池作れそうだなここっていうようなところがあって、で、あの灯籠みたいのもあるんだよね一個だけ、なんでか知んないけど怪しいところに、これ何これっていうでもね、うちにはないっすよね、さすがに、さすがにそんなものねえよっていうやつです。もうね、あのここまで引っ張りましたから、もう行きましょうねこれね。正解っていうのが出ちゃってるんで、答えいきましょう水車で巻き取った、正解。解説、包丁の柄に結びつけた糸を庭の池の水車に結びつけておきました。自殺後、糸は巻き取られ、包丁は庭へ。糸を途中の石か何かの間を通すことで包丁は引っかかり、糸は切れて完全に水車に巻かれました。だそうです。何度かこれは試さないと、何度か試さないとこれはね、正確にその位置で本当に切れるかどうかみたいな、試さないとできませんね、これはね。相当糸が切れる、まあいいや、まあそういう問題でした。ベジータ、26番、イサムさんと結婚したら庭付き一戸建てがついてくるのかとね、家目当てだよね。 で27番、池もあるような家なら小鳥箱の一つや二つあるんじゃねと。あのね、小鳥箱はないですけどね、あのうちにね、あの面白いぐらいびっくりした、あの小学校の頃なんかね、なんだっけな、なんか家の何かその社会かなんかの歴史の時かなんかだと思うんだけど、その何か昔の家紋なりとか、なんかそういうのをちょっと、探してきてごらんなさい的なやつを先生に言われて、でうちあんのみたいな話をした時に、壺ですっげえなんか細けえ竜みたいのがくっついてる、で高さがね50センチぐらいあるやつかな、壺があって、そこにね、筆で書いたようなやつで家宝って書いたんだよね。家宝って書いていいのっていう。でも家宝じゃないんですけどね、どっかのおじさんからもらってきたやつらしいんですけど、家宝って書いてありましたからね、筆で。っていう、そんな家宝ってあんのっていう、びっくりしたよそんな壺うちにあったよ。うん。うちはなんか先祖が武士なのかな、武士かなんかとかなんか言ってたけど、まあ、確かにあの武士とかにいる名字なので、まだ戦国武将でもいたぐらいだから、まあそう言われてもそうなのかなぐらいなんですけど、なんかね、そんな壺今でも探せば多分あると思うよ。でもね、やけに軽いんだよね、その壺でかい割に。これ大丈夫っていう、しかも家宝って書いてあるのがうさんくせえっていう。で ジータ28、おっさんと結婚したいですと。だからおっさんじゃねえしね、自分20代中盤だってね、言ってますからね、何度も何度も言ってるんですけどね。で、29番、家宝って書いてる家宝なんて世界に一つしかねえだろう。鑑定団に出してみようぜと。いや、割られるね、多分、鑑定団に出したら。割られる。あの、オープンザプライスのプライスで割るね、多分ね。もうピリピリピリってならないよ、もう。1、10とかやらねえもんだって。逆にお前これ払えよっていう、俺たちにこんなことさせたっていうことでっていうので、もう払えっていうので、その被害額やばい絶対。でもね、マジで家宝って書いてあった、確か筆で筆のやつで、うん、すげえ時代だった気がするけど、でも小学校の自分でも読めたぐらい家宝って書いてあった。うちの家宝じゃないんなんだろこれっていう、そう、その時にね、初めて自分の家の家紋が何かっていうのを知りましたね。墓参りしてる時に、墓見りゃ分かるんですけどね、家紋ついてますから。だけど全然そんなの気にしてなかったから、あの小学校の時のその、それでへえ、うちの家紋それなんだみたいなので知りました。あのものすごいありふれたやつだったから、別にあんまりね、大したことっていうのも変な言い方だけど、まあそんな驚きはなかったんですけどね。っていう。で、次。問題は出てこないな。問題出てこないな。問題。うわ、投げ。どれが先だ？ちょっと待って。なんかね、今ね。じゃあ行きましょう。これでいいのかな？だー、もうなんだよ、このすれの進み方は。もう。一緒なんかね、乱立したり、問題が乱立して、あーどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞっていう風に戻ってって、そしたらあーっていうのでまた新しく問題貼るやつが出てきて、でちょっと待てって言われたらごめんなさいってパンって消えたりとか書いてあるんですけど、あのまともな進み方してるのがないですね。じゃあこれ問題長えけど大丈夫かな。とりあえずジータ、まず、30番、鑑定団に持っていこうよ、その放送絶対録画するからさと。やだよ、俺は出ないよね絶対ね、そういう時はね適当に親父がなんか出しちゃえばいい、ね、で家宝なんですけどつって家宝出して撃沈っていうね、1って言って終わるっていう初のね一桁っていう、いやわかんないですけどてかうち掛け軸とかもさ、あるんですけど誰が書いたか知らねえ、まあいいや。で31番、そもそも家紋って何のためにあるんだろうねと。知らないっていうか聞かれても、いや多分ねあれだよ、家紋対抗のチームで運動会とか多分したんだと思うんですよ昔ね。やっぱりだから赤組とかいう風なやつみたいで、家紋対抗で、だから俺はそのだうちはあれなんですけど、なんだっけ、丸に違い高野派ってやつなんですけど、あの丸に違い高野派チームって言って、で最初はね多分ね違い高野派チームがある程度いっぱいいたと思うんですけど、そこで派閥が分かれたと思うんですよ。でうちらちょっと丸つけようぜぐらいのトーンで、ちょっと俺たちはちょっとあの違い高野派チームなんだけど、まあちょっとねリーダーについていけないから丸に違い高野派で行くわぐらいのトーンで、あの分かれてったっていうね。で違い高野派ってダセーから、じゃあ俺はちょっとこっち行きますわぐらいのトーンで、新しいね他のやつが出てきて、まあそんな感じそう、そんな感じでちょっと家紋は使ってたんじゃないかっていうね嘘情報です。で次、問題。ある日地球人は貿易で生計を立てている星のセールスマンから繁栄の花と呼ばれるとても美しい花のサンプルを手に入れました。試しに地球で育ててみたところ、地球の環境でも十分に育てられることが分かり、 当初の予想に反して種子を実らせる段階まで容易に育てることができました。ここで花を育てた研究者たちは宇宙人に悪いと思いながらもこの美しい花を増やして、そのうち地球でも勝手に流通させてしまいました。花のサンプルを渡した宇宙人が再び地球に立ち寄った頃には、一般の家庭の庭にも花が咲いているような広がりようでしたが、宇宙人のセールスマンは売り物を勝手に流通させた地球人を責めるわけでもなく、その時はそのまま帰っていきました。むしろそれは宇宙人の狙い通りだったのです。しばらくして地球人は、ああこれは確かに繁栄の花だと気づいたのでした。さて、繁栄の花によって地球はどうなってしまったのでしょうか。最終的な姿とその過程を推理してみてください。推理の方向がそれないようにところどころヒントも出していくつもりです。なるほど。地球人は貿易で生計を立てている星のセールスマンから繁栄の花と呼ばれるとても美しい花のサンプルを手に入れて、でこれは地球でもできんじゃんっていうので、流通させちゃったと。研究者たちはね、地球の。それで、宇宙人が地球に来て、で見たらもう一般の家庭にも花が咲いてるような、もう普及度合いと。そうしたら怒んのかなと思ったら、狙い通りと。で、しばらくして地球人はこれは確かに繁栄の花だと気づいた。さて、繁栄の花によって地球はどうなってしまったのか、最終的な姿とその過程を推理しろという問題。ジータ32番、アナウンサー、今日は息子さんが来ているそうでって言って、親父がそうなんです、おーいサムーと、いやまあ別に本名じゃないんですけどね。そしたらね、テレビカメラ目線でね、彼氏募集中ですとね、もうダメですよね、こいつダメだなっていう、もうてかあのカットですよね絶対。あの自分ラジオに出たこともあるんですけどドカットですよね、どう考えても。しかもものすごい照れてるの自分、もうありえませんよね、どう考えても彼氏って言ってるしね。募集中です、てへへぐらいのトーンですよねそれね。下手するともう鑑定士軍団からね、もうそれぞれ強烈なそのなんつうのか、ドンキでもうお値段があんまりしないやつで、ガッツンガッツンいかれるかなっていう感じしますけどおかしいよなそれは。息子さんが来ているそうでって、ちっちゃいことがさ、あのなんていうの、本当にあの今日は息子さんも連れてきてるそうでっていうので、ちっちゃい子が映って、あーかわいいみたいなトーンありますけど、お前何してんだよっていうね。でしまいに、何こいつカメラ目線で言うかと思ったら、カメラ向いて言うかと思ったら、そんなこと言ってんのかって、もうカットですよね。ラジオでもカットされたことない、テレビでもカットされてんのこの素人っていう。で、行きまーすよ。星新一はほとんど読んでいるのでロムって書いてありますね。これ星新一、なるほど、星新一っぽいね、確かにね。で、毒の花粉をまく、地球人を殺して制圧するためっていう問題、質問に対してはノー。でも毒性などの直接的なものではないですが、地球人は花のせいで損害を被ることになりますと。ほう、その宇宙人は悪質宇宙人ですか。 Yes、 この商売のやり方は悪質ですねと。で、その宇宙人によってのみ繁栄。Yes、 その宇宙人が得をする仕組みでしたと。で、その花の生命力はどれぐらいありますかに対しては、3をかけても平気だと記述があった気がします。今度から質問は Yes or No の範囲でお願いします。で、その花以外の植物が衰退していった。 Yes、 花の広がりは凄まじく、その猛威で土地を奪われていきます。で、 球が花で埋め尽くされた花にとっての繁栄だったっていうのに対しては、イエス、それを宇宙人の繁栄につなげてくださいと。で、悪徳宇宙人が後から代金請求、宇宙人大繁盛ではどうですかに対しては、花の代金は宇宙人は請求していません。で、その宇宙人は花だった、だから花が繁栄して宇宙人も繁栄に対しては、ノー、花には意志はなくただの植物ですが、今まで上がったように生命力が異常に強いという特質がありました。で、181、増え続ける花の除草剤をさらに売りつけるに対しては、これかなと。で、正解、早いですが次が回答編ですと。早っもう答え出ちゃった。いきます。花は地球に根を下ろしてしまい、だんだん他の植物たちの領分まで侵食しだします。そこで地球人たちも花を枯らそうとあれこれ策を講じますが、花の生命力は異常に強く、地球を犠牲にしなければ花はやられそうにありません。そこへ現れたのがいつかの宇宙人セールスマン。地球人に花を食べてくれる蜂を売りつけました。しかし蜂は食べる量に、手心を加えるように飼育されており、花の繁殖ペースはぴったり平行線を描くように工夫されていました。売り物の蜂は働き蜂なので地球で増やすこともできず、地球人は永遠に宇宙から駆除用の蜂を購入しなければならないのでした。星新一っぽい、確かにね。なるほどね。で、次。これは、どうすんだ。どうすりゃいいんだ。これかな。じゃあ行きましょう。問題。ナンパ船の白人乗組員たち数名、島の原住民族に捕まりました。ついついと原住民に食べられていく。最後の一人はなぜか殺されず、1年後に解放されました。どうしてでしょう。自分たちの怖さを白人に思い知らせるために対しては、ノー、1年間何をしていたのでしょう。で、最後の一人は白人だったに対しては、イエス、乗組員はみんな白人です。で、1年後ってのは重要ですかに対しては、イエスかな。1週間では短い、1年あれば十分です。で、その一人は何か特殊な技術を持ってたに対しては、ノー、でも生き残りの乗組員の中で訳があって彼が選ばれたそうです。で、問題が出ちゃい、あ、問題じゃない、答えが出ちゃいました。早い、早いわ。答えが出ちゃいました。で、いきます。あまりにも早かったですけども、答えいきます。原住民の子供作ってたに対して、正解、男でしたが、その立派な体育を見込まれ、毎晩一週間ごとに違う現地女性が送り込まれたそうです。今ではその島の黒人原住民たちは体格が向上し、黒人ながらその乗組員の赤毛と青い目を受け継いでいる者も多いそうです。だそうですよ。で、次、問題。父、母、息子の3人家族がいました。ある日父親は死亡。その葬儀でなんと母は葬儀に来ていた人を好きになってしまいました。それから数日後、母は息子を殺しました。なぜでしょう。質問。 もしやお坊さんに恋した？ No、 でも近い。で、再婚するのに息子が邪魔になったからに対しては No。 で、もう答え出ちゃった。はい、答え出ちゃいました。早いです、早すぎます。答え出ちゃいましたね。答えはソーディア。好きになった人はソーディア。その葬儀に来ていた好きになった人にもう一度会いたかったから、葬式すればまた来る、会えると思ったから。心理テストだそうで、一般9割が再婚に息子が邪魔になったからと答えるそうな。榊原と宮崎努はもう一度会いたかったからと答えたそうです。おそ松。だそうですよ。で、次、あんまりこの10スレ目はクオリティの高いのが来ないのか。問題。ある国に吸血鬼がいました。吸血鬼は人の息を吸わなければ生きていけません。そして血を吸われた人は新たな吸血鬼に生まれ変わります。さて、ここに新たに吸血鬼になったばかりの Z さんがいました。しかし Z さんは人の血を吸うことなくそのまま死んでしまいました。なぜでしょう。おっと、瞬殺、瞬殺、瞬殺された。もう答え出ちゃったよ。なんだよこれ。もう答え出ちゃったよ。なんだこれ。答え、すべての人が吸血鬼になったから、つまり Z さんは最後の人だった、だそうです。ちっしょ、なんもできねえぞこれじゃ、これじゃ。ね、うわ、長えな、これは長いな。行ってみます。これ問題をね全部覚えてんのも大変だぞ。でも行きましょう。問題。君は結構名の知れた探偵事務所勤務の探偵だ。事務所に依頼の電話が来た。依頼者は男で、何かに慌てた様子がその声から感じられる。依頼者。今からお願いしたいんですが、そちらにはどんな人がいます？で、君。内容によって派遣できる人間は違いますが、今なら複数待機していますよ。依頼者。最後までちゃんとしてくれる人をお願いします。君。うちは全員が責任を持って最後まで対応しますよ。依頼者。では今から来てもらえますか。誰かに狙われているとでも言うのだろうか。とにかく落ち着きがない様子だ。依頼者は〇〇駅前のビジネスホテルにいるらしい。君は依頼受理と同時に依頼者の身辺警護が必要かもと思い、腕っぷしの立つ部下一人と女性調査員一人を連れてそこへ向かった。ホテルに着き、依頼者の部屋を女性調査員がノックする。先ほど電話をいただいたものですが。依頼者はドアを開けた。しかし君たちが部屋に入った途端、男は物陰に逃げ、勘弁してください、お金なら全部あげますので、とわけのわからないことを言っている。さてこれはどういうこと。問題が長いだけに難しいかもしれない。で、質問。同行者の女性調査員は関係ある？ Yes。 いなくても男は怯えたことには変わりはないと思いますが、と。で、依頼者は間違い電話をした？に対しては Yes。 早いねーと。で、電話をかけてきたのはホテルにいた男ですか？に対しては Yes。 ちょっと待って、正解、 正解出ちゃった。正解出ちゃった。はい、俺これすげえ長引くかと思ったのにな。問題が長かっただけに。なんとなく、別に問題長いから長引くってことはないんだけど、別に、イコールじゃないんだけど、なんとなく、長引くのかなと思ったら、すぐに瞬殺でしたね、これも。あまりにも早すぎてですね、自分の考える暇すらありませんね。ジータレス読み、33、答えが出るのが早いなら、イサムさんは問題読んですぐに回答しようぜと。やつが無理。できねえ。だって今の読んでさ、もうちょっとレース進んだら終わりだよ、だって。質問まだだって3つしか言ってねえじゃん、俺。で、正解の、正解って言われた質問ね。ホテトルを呼んだつもりだったのに、野郎二人と女一人の親父狩り集団だったから。正解。解説。男は出張中で嫉妬深い奥さんと離れた土地で開放的な気分になり、スポーツ新聞の広告にあった出張ヘルスを頼もうと思った。しかしそんなことは小心者の男にとって初めてのこと。慌ててしまい、その隣にあった探偵事務所の広告欄を見て電話していた。しかしやってきた女性の後には男が二人、しかも一人は見るからに腕っぷしが強そう。男はなんだこれ、引っかかったと思ったのでしたと。で、もう一回ちょっと問題文。依頼者と、探偵のその、まあ、君という人っていうの、わかんない。まあ、そのやりとりね。依頼者。今からお願いしたいんですが、そちらにはどんな人がいます？で、君は、内容によって派遣できる人間は違いますが、今なら複数待機していますよ。で、依頼者。最後までちゃんとしてくれる人をお願いします。君。うちは全員が責任を持って最後まで対応しますよ。で、依頼者。では、今から来てもらえますか？って言った。うん。なるほどね。そこだけ抜き取ればっていうね、あれですね。で、次の問題。あんまり10スレ目はちょっと微妙だったかな、これ。ちょっと後半狙ってやった方が良かったかな。どこだ、どうしよっかな。問題がないな。問題、あれなんだ、気質だったのか。問題。知り合いの医者から聞いた話です。ある薬品を静脈注射して翌日に全身の X 線写真を撮ると、がん細胞の存在する部位がはっきりと映し出されるそうです。ある患者にその検査をしたところ、一つの臓器がすごくはっきりと映し出されました。でもその臓器はがんではありません。その臓器は一体何、そしてなぜ映し出されたのでしょうか。ある薬品を静脈注射して翌日に全身の X 線写真を撮ると、がん細胞の存在する部位がはっきりと映し出される。ある患者にその検査をしたところ、一つの臓器がすごくはっきりと映し出された。でもその臓器はがんではない。その臓器は一体何で、そしてなぜ映し出されたのかと。普通に考えて、これまだ読んでないですけど、その下のね、質問とあれ読んでないですけど、心臓じゃねえのと思うんですけどね。普通に心臓以外によく分かりませんけどね。だって静脈注射してってね、血管通ってそうやってグーって回るんだから、もうあとはなんだ、心臓か肺、肺って映るのかな。 ね、肺胞のところにね、動脈静脈がバーって回ってんでしょ。だってわかんねえよ、肺か心臓ぐらいで、読んでいきましょう。抗がん、がんつながりでと NO って書いてある。で、膵臓 NO で、それは通常のレントゲン写真にも写るものっていうのに対して、検査の時は写しますと。で、その患者だけでなく一般的にそうなるのですかに対しては NO で、ハテナ、よくわかんない。で、それは実話ですかっていうのに対して YES で、がんではなく悪性の腫瘍だったに対しては NO。 ヒント、静脈注射した薬品のほとんどは体外に排出されます。で、医学的専門知識なくとも正解できますかに対して、自民党のあの人を知っていればなおさらですと。で、腎臓の関係はありますと。で、胃、がんに侵された生物を食べましたに対しては、胃は合ってますと。で、膀胱の関係はあります。腎臓、透析を受けていたので薬品が腎臓に溜まったに対しては NO。 なぜ胃に溜まったの、あ、なぜ胃が映し出されたのかっていうのに答えてくださいと。で、その薬品を飲んだっていうのは NO。 薬品を直接飲んだのではなくと、静脈注射したんじゃないのだって。で、生体肝移植のドナーだったに対しては NO。 で、そうなったのはその患者の疾患が原因ですか NO。 病気を治したいがための健康法が原因です。あー、答えっぽいやつ来ちゃったな。なるほど。あー、正解だった。やっぱりへー、なるほどね。あるんだ、実話らしいですね。言ってみましょう。答え、飲尿療法をしていたから。正解。その患者さんは飲尿健康法をしていたのです。医者も看護師も知らなかったので、今日は飲まないんでねって教えられなかったそうですと。なるほど。実話だって言ってるから、まあなるほどねぐらいで信じときましょう。へえ、そんなこともあるのかね。これはわからん。さすがにちょっとわかんないな。答えは出せねえな、簡単には。でも胃だって言ってたから、何かやっぱり口に入れなきゃいけないっていうので、そっから持ってくのかな。うん、で、問題、瞬殺でした。瞬殺だったので、問題読んだらもうすぐ答えが来るんですけども、一応読みます。ある3人組が冬の山で遭難してしまいました。しかし偶然にも吹雪で視界が悪いながらも小屋を発見しました。小屋の中でとりあえず夜明けを待って下山しようと中に入りましたが、小屋の中には温まるようなものはなく、明かりもなく、全員疲れ切って座っていたら眠ってしまいそうなので、一人ずつ部屋の隅に立ち、一人が壁沿いに隅に歩き、その隅で立ってる人にタッチして、タッチされた人はタッチした人と違う壁沿いに行ってはタッチしの繰り返しをして、朝が来るのを待ちました。そして朝、なんとか吹雪は止み、無事下山することができました。数日後、体力回復を待って全員が顔を合わせ、その時の話で盛り上がりました。その時一人があることに気づき、ゾーッとしました。それはなぜでしょうか。 で、ジータ。答え言う前にジータ。34、イサムさんなら質問なんて必要ないですよね、と。わかりません、と。てか、わかんないですよね、どう考えても。つうか、そういうのめちゃくちゃ弱いのは、ずっと聞いてくださってる方だったらご存知だと思うんですけども、自分はそういう切れ味はないので、もうね、いつも置いてけぼりですよね、そういう系のことをやると、で待ってっていう方ですから。で、35、おっさんも引用しようぜと。意味わかんねえ、死ねえっつーね、引用療法っていうと英語っぽいねっていう話をね、チトンが言ってましたけどね、まあどうでもいいです、しようぜっていうか、おっさんじゃねえしね、俺。つうか、で、俺も思うけど、36番、飲尿って本当に効果あるの？と。本当に俺も思う。それは何だ、健康なの？それは。思うけど。何が健康に効果があるの？それ。全然意味わかんない。だって排出物なんだからさ、排出してるわけじゃん。そこになって、いいものなんてないはずでしょ？だって体から出さなきゃいけないものなんでしょ？だって。だって人間のろ過装置を通って出たさ、もうカスみたいなもんでしょ、だって。それを飲んでまたお前おかしいだろ、それはどう考えてもと思うけどね。それは健康かって言ったら、それは健康じゃねえんじゃねえのって思うけどね。で、37番、ダメか、じゃあ食粉でと。うるさいっていうね、やだっつうの、ってか、やだっていうか、普通嫌ですよね。っていうかね、まともに愛っていう人はほとんどいませんからね、限りなく少ないでしょ。じゃあじゃねえよっていうね、勘弁してほしいですよね。ていうか、それの方がもっと健康に悪いですよね、多分ね。絶対健康に良くないですね。いいことはないですよね、多分ね。で、答えは、4人いないと成立しないからっていうのが答え。3人組が冬の山で遭難して、小屋の端々、その角に行って、隅から隅までその移動してタッチしていくってわけだから、4人目がいないと、4人いないとできないはずなのに、3人。ね、あれ一人どこいどうした人、4人目はっていうね、っていうのでゾーッとしたってことですね。んでもよ、ん4人でも無理だって言ってんだろっていうの書いてあるな。で、違うの、4人でも無理なのに最後の人も肩叩かれるっていう怖い実験と。4人でも無理なのになぜか肩叩かれる。あー、つうか初めから気づけよ、3人でできるわけねえだろって書いてあるね。で、4人でもできねえのか。で、おかしいね。おかしいぞ。すれおかしいぞ。ジータ。38番。飲尿について熱く語るなんて何か思い入れがあるの？と。熱く語った俺。別に熱く語ってないんですけど。思い入れとかないし。普通にただ疑問なことを言っただけなんですけどね。本当に健康に効果があるのと、健康っていうか体にいいことはあるんですかと思ったんですけど、あれおかしいな。で、39はもっと壊れちゃった。拡張は気持ちいいのかもしれないけど、スカトロはさすがに引くわと。ね、引くわ。いや、これ別に俺のことじゃないですよね、これね。もうね。おかしいよな。40番うるせえし、イエスだってイエス。なんでそこでウミガメのスープ的なことやってんだっていうね。イエスじゃねえよ。思い入れがあるの、イエスじゃねえ。もうただそれ思い入れがあるの、思い入れがあるっつってるだけじゃん、それ。おかしいよね、それね。 39番とかもね、うるさいしね、つか俺のことじゃない、これやばいな。まあ俺知らないでね、これ初めて聞きますって人はほとんどいないと思いますけど、本当に俺はね、変のタイみたいな人に思われちゃいますよね、こうなるとね。変のタイでずっとこいつ喋るやつみたいなね、絶対やばいね俺ね、もう本当に多分これも修正不可能ですよね、多分ね。大きくそれていきましたよね、道をね、多分なんつうのイメージですけど、競馬でねガッシャンって出て、みんなちゃんと回ってるのにかかわらず、もう柵飛び越えてね、どっか行っちゃってるような感じですよね、もうあらあらみたいな。もう重傷ですよ、しまいには調教師ぶっ殺してるような感じです、蹴り飛ばしてるような感じですよね、ダメですわ。で、次行きましょう。ていうかまともな問題がねえよここ。あ？なんだこりゃ。ていうか早えよ答え出んのが。早えよ答え出るのが。ちょっと待って。まともな問題がねえなここ。どこだ。じゃあ、行きましょう。言いましょう。メジャーな LTP を1本って書いてある。LTP ってなんだろう。行きましょう。男は20階の自分の部屋の窓から飛び降りた。その瞬間電話が鳴った。男は激しく後悔したが、すでに遅すぎた。説明してくれと。男は20階の自分の部屋の窓から飛び降りた。その瞬間電話が鳴った。男は激しく後悔したが、すでに遅すぎた。説明してくれと。なんだそれ。ある重要な電話を待っていたが、あまりに遅いのでもうかかってこないと思い自殺を決意。飛び降りる瞬間に電話が鳴ったので後悔っていう方向で考えて問題なしに対してはノー。微妙に違う。飛び降りた男と後悔している男は同じ人っていうのはイエスで、飛び降りたのは自殺が目的だったのですか？ Yes。 男は死にたかった。で、飛び降りたこと自体は後悔していないってことに対しては、いや、飛び降りたことを後悔した、でももう飛び降りてしまったから時すでに遅しだった。で、男が自殺を決意した理由は関係あり？ Yes。 大いに関係ある。俺もその立場にあったらおそらく自殺しようとしていただろうと。で、電話は待っていたがタイムリミットがあった？に対しては No。 電話は待っていなかった。で、20回っていうのは重要？っていうのに対しては No。 ちょっと演出してみた。死ねれば何回でもいいんだ。実際飛び降り自殺じゃなくてもいいと。先ほどのある重要な電話を待っていたがあまりに遅いのでもうかかってこないと思い自殺を決意。飛び降りる瞬間に電話が鳴ったので後悔っていう方向で考えて問題なしっていうのに対しては、ちょっと訂正してる。微妙に違うと書いたが実はかなり違う。男は電話は待っていなかった。で、男は孤独な状態が続いていて寂しさで死にたくなった。しかし飛び降り決行の瞬間に電話が来て、その電話に出れば孤独から一瞬でも解放されたはずなのにってことかな、に対してはノー。結構近いんだけどね、それはなかなかいい話だけどと。で、次の質問。そこから飛び降りたら1万やるよ。で、飛び降りる。うお、本当に飛び降りやがった。約束の1万円をあげるために電話しよう。ノー。誰に言われて飛び降りたわけでもない。自分で死にたいと思ったと。で、 死にたいと思った理由は仕事上のトラブルに対してはノー。でも死にたいと思った理由を突き詰めていくのはいいかもしれません。で、その電話をかけてきた相手が誰かは予想ついてた？ノー。全然誰だか見当もつかなかった。で、自殺の理由は女性関係のトラブルかな？ノー。で、後悔したのは電話に出れなかったこと？ノー。電話がかかってきたことで飛び降りたことを後悔した。で、男には多額の借金があった？ノー。で、次の質問。その人は新婚の旦那さんで、子供が生まれたら病院から電話がかかってくる予定だった。いつまで経ってもかかってこない。逃げられたか、死んでやる。単に難産なだけだった。なかなかクリエイティブだけど、ノー。で、男は犯罪者？ノー。ごくごく普通の親父だった。で、答えが来た。かかってきた電話の発信元は関係ありっていうのはノーで、で次、答え。核戦争とか起こって人類が滅びたと思ってて、飛び降りたら電話がかかった。正解。解説。正解は核戦争が起きて人類が滅びてしまったと思った男が絶望して自殺しようとした。ところが飛び降りた途端電話がかかってきて、男は他にも生きている人がいると知った。後悔したが時すでに遅く、目の前にはコンクリートがいかりゃくだそうです。なるほど。で、ジータレス読み。また余計なのがいっぱい書いて。41番。尿はしょっぱくて苦手ですと。おめえ飲んだことあんのかと。俺ねえしね。てか普通ですけどね。飲んでないのが。もう、なんでこんな話になってんだろうな。ウミガメのスープなんて書くからかな。まあそういう意味じゃないんですけど。ですね。しょっぱくてとか知らねえっつうの。で、42番さん。でも人形療法ってあれですよね。朝一番のやつだよね。確か飲むのね。尿検査でも朝一番のやつを取りますよね。確か、朝一番ぐらいのやつを取るよね。確かね。寝てる時に循環してるやつで見ないとダメなのかな。忘れちゃった。なんかそんなようなだった気がしないでもない。で、42番。イサムさんは正常位しかしない、淡白の人だってわかってるよと。で、なんでこっち見てんだ、しょぼんした顔で。見ないでっていう。もう。なんで言えるんだろう、そうやってね。はい、で、次行きます。問題。私は森で道に迷った。この森には悪魔が住んでいる。過去、悪魔イコール人を惑わせる。右が左の分かれ道。どちらかに行けば永遠に帰れない。私は悪魔からうまく正解を聞き出して無事帰れた。私が帰れた方法は？質問の意味がわからんって書いてある。私は森で道に迷った。この森には悪魔が住んでいる。悪魔っていうのは人を惑わせる。右が左の分かれ道って書いてあるのは、右と左の分かれ道ってことですよ。しょうね、多分ね、これね。だから二手に分かれてて、どちらかに行けば永遠に帰れなくなると。で、私は悪魔からうまく正解を聞き出して無事に帰れました。私が帰れた方法は何でしょうか？なんかありそうだな、これ。昔に何か自分もそんな系のやつをやったような気がしないでもないですけど。で、質問。悪魔さんはどちらから来ましたか？っていうのに対しては、悪魔は森の中にいて居場所はあまり関係ありませんと。で、右、左の道は帰れる？って聞いて、帰れないと答えた方に行く。単純すぎ？っていうのに対しては、いい方向ですが、もうちょっと複雑。私が帰れた方法とその悪魔はどんな魔力というか技を持っていたのかっていうのを問題に入れておきます。 悪魔は嘘つきっていうのに対してはイエスで、悪魔に聞くじゃないのかなっていうのに対しては、悪魔に聞いて帰れましたよと。でも来た方向は関係ないです。道の分かれ目にいてもいいし、後ろから来てもいいと。で、私も悪魔だったというのはいかがっていうのに対してはノー。私っていうのは普通の人間です。で、悪魔は嘘しか言わないの、いい感じって書いてありますね。嘘しか言わねえなら楽だな。で、確認、下の問題でも同じことですかということで貼ってある問題。私は森で道に迷った。この森には嘘つきが住んでいる。右が左の分かれ道、どちらかに行けば永遠に帰れない。私は嘘つきからうまく正解を引き出して無事に帰れた。私が帰れた方法はと。悪魔っていうのを嘘つきっていう風に書き換えたと。これでも合ってんのということで聞いたところ、ちょっと違うと。嘘つきイコール悪魔、問題は帰れた方法とその悪魔の技は何かと。悪魔じゃなくてもいいんですが、とあるストーリーにこの悪魔が出てきてて、悪魔辞典にも載っているものだったのでと。ただ技はそのストーリー上の創作かも、単なる嘘つきではないですと。で、右が左っていうのは右か左の、ミスです。で、悪魔が帰れないと答えた方の道に進むっていうのはイエス。結論としてはそれで正解なんですが、私がそれを確信するには悪魔の技がどんな技なのかを解いてほしいですと。で、技は魂をもらうことっていうのはノー。で、技イコールランダムに本当のことを言ったり嘘をついたりするとかですかっていうのに対していい感じと。で、あとは、疑心暗鬼にさせるっていうのに対してノー。その悪魔は嘘をつくとき必ず右の眉が上がるノー。なんでそのなんか野球とかでありそうなやつ、ね、あいつはストレートを投げるときに、グラブの動きがみたいなやつあったりしますけど。で、質問、嘘つきの話よりもちょっと凝ってるのだね、難しいぞと。悪魔の能力とは旅人のたどるルートを勝手に変えてしまうこと、進んでも進んでも進まない、つまり帰り道に戻されてしまう、こんな感じっていうのに対してノー。今までのレスでいい感じに近づいてるのありますよと書いてありますけどね。で、悪魔といえどもその道に進んだら帰れなくなるっていう質問に対してはそれはあまり関係ないです。私が今、家または森から抜けられなくなる、帰れなくなるという解釈でと。で、悪魔は言葉にしたことを真実にさせる力がある。私は帰れますかという質問に対して帰れないよと嘘つき悪魔が言ったらその時点でゴール。ああ、なるほど。で、それに対してはノーと。550でも言いましたが、問題はすごくシンプルにしています。問題では触れてないこともあります。そこへの質問がまだ来ていないです。軽いヒント出しましょうかと。で、ヒント、私は悪魔からうまく正解を聞き出しました。でも聞いたのは一度とは書いていません。で、質問で、まず嘘つきかどうかを確かめてるんだ。悪魔は嘘つきですかと聞いてイエスと答えたなら嘘つきじゃないでしょ。ノーと答えたなら嘘つきだ。あなたは嘘つきなんですかと答えて聞いてイエスと答えたら嘘つきじゃない。ノーと答えたら嘘つき。嘘つきですかって聞いてイエスって言って嘘つきじゃないの。ん？え？嘘つきのやつにお前嘘つきって聞いてはいって答えてイエスと答えなら嘘つきじゃないのか。 嘘つきならば嘘つきなんだからはいとは言わないと。もうね、なんか分かんなくなってきちゃった、なんか自分の中で。でも嘘つかない人だったら嘘つきですかと答えてノーって言うよね。なんなんだこれ、よくわかんねえ。で、その悪魔は嘘つきですかと聞いて、イエスと答えたなら嘘つきじゃないでしょ、ノーと答えたなら嘘つきだっていうのに対してはイエス、方向は合っていますと。でも悪魔が嘘つきじゃなかった、あれ。で、592、何度も質問して嘘本当のパターンを見抜いた、近いかなりと。ん？で、それがかなり近いらしいですよ。で、嘘と本当をランダムに使い分けるのだったらパターンを見つけても効果ないってことですよねと。いいとこ来てる、もっと問題について突っ込んで聞いた方がいいかもと。で、あなたは悪魔ですかという質問をまずしてみる。はいの時は本当のことしか言わない、いいえの時は嘘しか言わないっていうのに対して、それはいい感じだけどイエスとは答えてないですよと。で、592、びっくりマークですね。何度も質問して嘘と本当のパターンを見抜いたってやつがあるの。で、次、605番さんが、どっちに行くと森から出られますか？あ、ちなみにあなたは悪魔ですよね？と聞いて、右だよ、俺は悪魔じゃないよ、と言ったら左へ。右だよ、そう、俺は悪魔だよと言ったら右へ。なわけないと。そしたら、あー、さらに近づいてきたと答えてますね。連続、ダブル。で、技は旅人の心を読むことができるってことじゃないっていうのに対してはノー。で、これややこしいな、これ。あなたは嘘つき、そして同時に左の道が正しい道であると聞く。あなたは嘘つきで、そして同時に左の道が正しい道であるありますかと聞く。左の道が正しい道で悪魔が嘘つきの場合は悪魔は答えられない。答えられない。あなたは嘘つきで、そして同時に左の道が正しい道ですかと聞く。で、悪魔は嘘つき。左の道が正しい道で悪魔が嘘つきだった場合、悪魔は答えられませんと。嘘つきが正解で、に対してノーって言って、同時に左の道が正しい道ですかに対して、それ正解なんだからノーって嘘つきなら言うんじゃないの。で、次、左の道が間違った道で悪魔が嘘つきの場合はいいえと答える。ん？で、左の道が正しい道で悪魔が正直な場合は悪魔は答えられない。左の道が間違った道で悪魔が正直な場合はいいえと答える。おい、ややこしいぞ。おい、なのでこの聞き方をすればどの場合でも正しい道がわかるでいいんですかねっていうのに対して、ああ違うねと、左の道が間違った道で悪魔が嘘つきの場合も悪魔は答えられないですねと。理論的に合ってるかもしれないけどこの場合はノーと書かれてありますね。で、進むべき道は質問に対する口頭だけで判断したのですかっていうのに対してはイエス、 で、一見して悪魔ってわかりますか？いい質問。Yes。さらに私はその悪魔を、の技を知らなかった。とも問題に書いて、で、はてな、ヒントですよ、と。知ってたのか相手の技をと。相手は自分そっくりに化けることができる？前半 Yes。そっくりは No。で、悪魔は一人ですか？に対しては、悪魔は一人です。で、悪魔は嘘しか言えないことを知っていた。ほぼ当たり。634。技って言われても、それこそ何でもありって感じがしてきて、推理するべき部分が定まらないなっていうので、そこを質問してください。そろそろ正解言いましょうかとか書いてますけど。技は悪魔の行動パターンですかっていうのに対しては Yes。 その技が悪魔の最大の武器ですと。これもややこしいなこれ。で、そろそろ正解がとか言って、あれ正解来ちゃったな。正解っていうことで、なんだこれは。解説。その悪魔は嘘つきです。嘘しか言いません。悪魔仲間たちの中でもその悪魔の発言の反対を真実として会話していました。その悪魔が右といえば左というふうに。しかしその悪魔の最大の武器は100万回に一度言う真実でした。私は悪魔に、お前は悪魔かと尋ね、イエスと答えるまで聞きました。そして次に帰れる道はと聞き、答えと反対の方へ帰ったというわけです。バイトサボって聞いてたやつがいた。バイトサボって聞いてたやつまでいたらしいですけど、もうがっかりですよね、もう。んだそりゃっていう。100万回に一度というサイクルの中で悪魔が真実を言うのであれば、最低3回帰れる道はという質問を聞けば大丈夫だと思うんだがと。ね、100万回に一度しか言わないんだから、同じ質問バーってやってね、変化したらあれですけど、変化しないわけでしょ。だってちなみにこの悪魔はベリトといい72魔王の一人、設定の出典はパタリロでしたと。またパタリロから出てる。100万回に一度の真実が前に来るか後に来るかわからないから3回だろうねと。3回聞きゃいいんじゃねえかと思うんですけどね。頭にボーンって100万回に1回のやつが来ちゃったら、二度その後試してみないとどっちが本当なのかわからないからね。とにかくその3回中2回来たやつの方が嘘っ子だから、それの反対行けばいいってことでしょ。つうか、まあそのうちの1回来てるやつが真実なんですけど、来たとしたらね、ずっと3連続で来なかったらそれが全部嘘ですから、そっちの方が頭いいんじゃないかと思うんですけどね。で、ジータ43、なんかグダグダな問題だなと。これはなんかテンポ良くなかったね、これはね。長引かせた割にはっていう感じでしたね、全然ね。で、バカバカしい問題出してもいいですかと。いきます。バカバカしい問題なのであんまり深く考えないでやってっていいと思います。テンポよくいきたい。問題。2チャンネルのあるスレに1人の厨房がおりました。正直者でちょっとバカちゃんの厨房は住人たちから煽られたりいじられたりと結構な人気者でありました。そのうち厨房の名を語る者が何人も現れ始めました。親切な住人がトリップの付け方を教えてやると、厨房はトリップ付き小手半を使い始めました。しかしトリップキーがバレてしまったのか、間もなく同じトリップを使った語りが出現します。どうしてすぐにトリップキーがバレたのでしょうか。そしてそのトリップも当ててみてください。 あ、そうか。さっきのあれだけど、3回もいらないのか。2回でいいのか。2回言って変化したらもう1回聞けばいいのか。なるほどね。で、次。はい、瞬殺でした。回答、説明、親切な住人が教えてくれたトリップの付け方、名前、シャープ、任意の文字列と書き込むんだよ、を見た厨房くんですが、任意という言葉の意味がわからず、そのままコピペしてしまいました。だから、トリップキーは、シャープ打った後、任意の文字っていう、やつをそのままボーンって乗っけたと。教えられたそのままに実行した新生厨房ってことでっていうのは正解と。まあそれはね、まあそういうことです。なるほどね。まあ、アホな問題でいいですかっていうのだから、まあこういう問題だろうなって。で、次、問題。これ大丈夫だろうな、これ。私は私のものであり、あなたのものではない。私は胃のものであり、腸のものではない。私はナスのものであり、キュウリのものではない。私は木の幹のものであり、枝葉のものではない。私はアリのものであり、蜂のものではない。さて私は誰？まず、ある方を挙げていくと、私は私のもの、胃、ストマックの胃のもの、ナス、野菜のナスのもの、木の幹のもの、アリのもの。で、ないものは、あなたのもの、腸、小腸とかの腸のものではない。キュウリのものではない。枝葉のものではない。蜂のものではないと。さて、私は誰でしょう。私は私の、ナス、木の幹、アリ、で、私は誰っていうのに対して、質問ですけど、ローバーって書いてあるんですけど、なんでいきなりローバーが出てきたのか分かりませんけど、違いナスと書いてあるんですね。で、ゴルゴだろうっていう書いてあったらナス、違いナスと。で、あー、早え、もう答えてた。早すぎだよ。全然楽しんでないのに、もう出ちゃった。あー、答えは、ママだそうです。私のママ、ナスがママ、木の幹のママ、アリのママ、我がママと。早えわ、早えわ。で、次の問題。誰も私の車には乗ってくれない。少なくとも慎重な人は私の約束は信用されないことが多いのだ。だが、人々は私の片隅に登ってこう噂する。私が八つ揃えば、と。もちろん私は答えない。きっと怒られるだろうから。さて、私は誰？もう一回言いましょう。誰も私の車には乗ってくれない。少なくとも慎重な人は、私の約束は信用されないことが多いのだ。だが人々は、私の片隅に登ってこう噂する。私が八つ揃えば、と。もちろん私は答えない。きっと怒られるだろうから。さて、私は誰でしょう。ドラゴンボールって書いてある。意味がわかんない。No。八輪タイレル。No。下りのスキーリフト。No。 ああ、なんだ、こういう系なの、この人が出す問題は。で、答えは、もう答え出ちゃいましたね。口だそうです。口車、口約束、口八丁。口の端に登る、口答えっていうわけでしたと。そういう問題そういう問題かよ。なんか、この前のねえ、ちょっと雰囲気が変わっちゃいましたね。で、行きましょう。次、問題。A 君と B 子さんの初めてのデート。あ、ちなみにこれ、問題出してる人はさっきの口八丁とか、ナスがママとか書いてた人の問題ね。同じ人です。問題。A 君と B 子さんの初めてのデート。二人はレストランで食事をすることになりました。A 君、緊張しております。というのも彼、こんな高級レストランに入ったことなんて今までなかったんです。当然、右も左もわからない。けど、素直な A 君はそれを B 子さんに正直に話し、結局二人はシェフのおすすめコースを選ぶことまでまとまりましたと。次々に運ばれてくる料理のサラサラサラ、まさにフルコースです。まあすごい、最後は何が出てくるのかしら。 B 子さん感激しております。ああそれならわかるよ。さて A 君は何と答えたでしょう。これまでに運ばれてきた料理は以下の通りです。ノルウェー産スモークサーモン、旬の野菜スープ、牛フィレ肉のステーキ、糸寄り鯛のグリル、フルーツの盛り合わせ。なんか嫌な気がするな。なんか嫌な気がしますね。多分あれじゃないかなというのが、だってフルーツの盛り合わせまでもう出てきてるんですよ。ね、一番初めスモークサーモン来た、でスープが来た、ステーキが来る、タイのグリルが来た、でフルーツの盛り合わせが来た、その後ね。俺すごい嫌な気がするもん。あ、合ってた。答え、保管場っていうね、請求書。つまっこれはで、ジータ、44番、スモークサーモンうめえな、と。ね、そっちの方に食いついちゃったっていうね。まあ、うまいっすよね。自分も好きですね。生ハムとかも好きですよ、自分は。ついついね、コンビニ行って生ハム買ったりしてますよ、俺。ちっちゃいやつあるでしょ。あんまり入ってないやつ。5、6枚しか入ってないやつ。あれ、たまに買っちゃいます。この人の出してるやつはあんまりだな。うわ、長っ。ちょっと待って、これ長い。これは長いな。だって3レス使って書いてるぞ、問題。ちょっと長いから、やらない。これははっきり言って、聞いてるだけじゃ絶対覚えられない、こんなの。長すぎるよ。被害者とトラブルのあった、4人の人が出てきてっていうね、うん。主人公は警視庁捜査一課の警部補ですけど、で、どうたらこうたらいろいろ書いてありますけど。これは簡単だったな。で、今の問題はですね、ですね、まあ簡単に端折りますと、まあとりあえず犯行現場行って、被害者の宅に行ったと。でパソコンが置いてあって、ですね、そのパソコンのキーボード、 書きかけの作品があって、あ、キーボードっていうか、書きかけの作品が、仕事中に殺害されたようで残っていて、その後に意味不明の文字が打たれていたと。で、その控えがひらがなで土地からとにと書いてあったと。で、土地からとにとは何なんでしょうと。で、その被害者とトラブルのあった人物は平田恵子、妻46歳平田正人、息子22歳、山川聡、妻の甥25歳、佐々木淳、出版社の担当30歳と。で、この4人のうち誰でしょうかと、あとその理由を説明してくれとやつなんですけども、土地からとにっていうのを、まあ、それひらがなで打ってありますけども、その変換です、変換っていうか、まあ、キーボード見てひらがなの土地からとにっていうのをローマ字打ちのやつに切り替えてポポポって打つとサトシになると。なので答えはサトシと、山川サトシが答えですということですね。この辺はあのもうバーローでもよくあることですよね。ジータ、45、これはと。で、46、あー、おっさんだと。あれ、嘘。あれ、生ハムうまくね？おかしいな。あれ、生ハムうまくね？あれ？で、おっさんなの？あれ、やべえな、マジで。じゃあスモークサーモンうめえなっつのもおっさんか。スモークサーモンうまいじゃんね。で、47、どこ読んでるのかわからなくなってきた。ビップライブにも乗っけないと。あー、じゃあ乗っけますかね。つかね、ものすごいスピードでパッパカパッパカ動かすからあんまり追えないと思いますけど、一応出した方がいいんですかね。まあ出します。じゃあ出したら出したでちょっとね、どうしようかな。これをこっちに、そのなんだ、フォアグラウンドに入ってなくても拾うようにしなきゃいけないから、他の画像が映らないようにしなきゃいけないんだよね。他の画像というか他のやつが、だからこれでこうしてこうしてこうすると、こんぐらいでいいかな。これでビップライブで上げる、ビープライブで上げてみれば。つうかね、自分ね、あの明日は普通に仕事なんですよ。だからあのそんなに遅くまでやりませんけど、とりあえず今レス版でこの10スレ目の730いくつまで読んでるんですよ。だからこのスレは、終わるかなと、さすがにね、と思うんですけども、次のスレは終わることができないかなというふうに思います。でもあんまり、だからいいところのスレと、あんまりっていうスレがあるから運だね。何を引っ張ってくるか分かんないんでね。これフォアグラウンドであれするやつにしてたっけな。まあいいや、一応ちょっとビップライブで上げてみたけどどうなるかな。上がってるかな。で、はぁ、48番、ジータ、はい、私は42歳、過去拡張好きですと。うるさいっていうね。てか42歳嘘でしょ、絶対。どんだけだしっていうね。42歳で俺のあの配信聞いてたらびっくりですよ、どう考えたって。ありえねえって、拡張好きっつのもありえませんけど。つか、なんで俺焦ってんだ、なんでカカカっつったんだ、俺。で、50番が、明日仕事か、じゃあ6時くらいまでしかできないなと。で、49は、明日仕事なら5時までできるじゃんと。おかしいよね、絶対ね。聞いてた、ちゃんと。最近ね、ちゃんと話を聞かない子が多いっていうね。で、次。問題778番のやつ。とある国、過去日本ではない、 ところで飛行機事故が起きた。生存者の中には幼い我が子を含めた家族全員を亡くした女性と両親を亡くして天涯孤独となった幼い子供がいた。特に女性は瀕死の状態で、家族が犠牲になったと分かったら生きる気力をなくしてしまうだろうと思われた。もう一人の生存者である子供は命に関わる怪我ではないが顔面にひどい火傷を負っている。そこで主治医は意識不明の女性のそばへ子供を連れて行き、その泣き声を聞かせた。奥さん、子供は無事ですよ。この子のために生き延びてください。子供の声が届いたのか、女性は一命を取り留めた。主治医は女性の子供の写真をもとに火傷を負った子供の顔を形成した。しかし意識を回復した女性が子供と対面する直前に主治医はあることに気がついた。このままでは女性の子供が他人の子だということがバレてしまう。その理由は何か。日本ではないって書いてあるのがポイントなのかな。だって火傷を負った顔をね、形成、その女性の子供の写真をもとにね、そうやってやったとしても、目の色とかはどうしようもできないからとか、そういうトーンじゃないのかな。どうしてもな、それでは無理なところの問題じゃないかなと。で、意味がわかんねえのが、52番ジータ、チで丸が書いてあって、うんこがでかかったんじゃねえと。それで何？このままではバレちまうと。おかしい、わかんねえよ、それじゃあ。あー、なるほどね。なるほどね、じゃねえ。で、もういいや。もうそんな話ばっかりだ、最近。もう、次行くわ。で、言葉が違うとかあったけど、言葉が違うのはもうスマッシュヒットついじゃないの。それはもうどうしようもないけど。え？遅くね、主治医気づくの。言葉が違う、ノーでも惜しいですと。で、性別が違ってたっていうのと、子供は女の子のはずなのにっていうのと、性別が違ったからっていうのはノーと。子供は両方とも男の子でした。年もほぼ同じです。で、これね、行ったり来たりするからね。で、子供の写真が何年か前のものだった。今はもっと成長してるってのはどう？ノー。子供の人相が多少違っても、女性が回復するまでごまかせればよかったのですと。でも一目で他人とバレてしまうような特徴だった。じゃあ瞳の色が違う、写真がモノクロだったので。おーら、正解じゃねえか。喋れるくらいの年だったら、そもそも母親だと認めないっつうかって書いてあるけど、正解じゃないけど大事なところですねと書いてありますけど、なんだ、正解だった、正解。ダメだ、俺が答えれるぐらいのレベルだったら、ダメですよね。で、次。声が違う、ほくろが違う、朝が違う、イミテーションゴールド。これは、あれですか、山口百恵でいいんだっけ？あれ？ちょっと待ってよ。合ってるっけ？イミテーションゴールドって、そうだよね、違ったっけな。やばい。これはさすがに自分でもわからない。これはちょっと、本当におっさん、おっさんレベルのところまで持っていくから、自分わかんないね。イミテーションゴールドって山口百恵でいいんだっけな。あれ違ったっけな。うん。ちょっとわかんない。うん、でいいや。白人と黒人って書いてあったら、全身皮膚移植したら何とかなってしまいましたねと。現在の医学ならメール欄もどうにかなってしまうのかもしれません。よくわかんない。で、子供は犬の子供だった。オカルトすぎますって書いてありますね。で、2問目。あわや真実がバレて、悲観した女性が再び生命の危機に陥ってしまうと危惧した主治医ですが、女性のカルテを見てほっと胸をなで下ろします。彼女は何の疑いもなく我が子を胸に抱くことができるでしょう。その理由は？ そうしたらそれはこれはもう795じゃねえの、これ色盲だったってことなんじゃないの。それに気づかないってことは色盲以外にありえないからね。だから色盲だったが答えなんじゃないの。こらって書いてあるもん、正解じゃん。もうあってたよ。うん、これでもあんまり別に答え書いてなくてもすぐに答え出ちゃいそうですね。誰かネタバレがあったみたいですけど。で、次の問題827 青年が他の惑星の女性と知り合いになった。連絡を取り合ううちにお互いに好意を持った。どうしても会いたくなってとうとう彼女が地球に来た。彼女が宇宙船から降り立った姿を見て青年は絶句した。なぜ。なんとなくですけど、やっぱり連絡って言っても光の宇宙船って言ってもどれぐらいのスピードで来てんのかとか何も書いてないしな。その辺ちょっと一回突っ込まないといけないかもしれないけど、仮に宇宙船がワープできるっていうような設定だったとしても、だから地球に来る分には一瞬だったとしても、連絡の取り、だからその連絡を取り合うシステムもどうだったのかって聞かなきゃいけないね、これだと。設定がどうなってんのかっていう。どうしても電波で考えたとしたら、時間はものすごいかかりますから、ものすごい時間が経っていたっていうことですよね。今から行きますって言って、連絡受け取ったのがものすごい後でみたいなね、だからそういうトーンなのかなと。ああそうなのか。ジータ53、背の大きさの違いじゃね、世にも、奇妙なか何かで、そういうのあった気がすると。ああそうか、そうやってはだから他の惑星だからもう全然そのいろいろ違うのかね。私の惑星では地球の重力の3倍あると30倍あると100倍あると、そういったトーンでっていうトーンか、どういうトーンか分かんないけど。で、54、相手がタコの姿だったんだよと。フリーはおっさんっぽいわ。なんかもう宇宙人つったらね、タコを描くってね、火星人みたいなやつでしょ。古いね、古いわ。俺だったらね、俺だったらあれだよ、何描くかな、分かんねえ。で55、フリーザ様だったんじゃねと。え、彼女が宇宙船から降り立ったらフリーザ青年は絶句したんですよ。彼女だと思ってたらフリーザ様だ。で、フリーザが、ね、クルドを連れてくるわけですよ、地球に。パパ、あそこだよと。ね、連絡取ってて、いや、しまったと。ね、そうしたらですよ、突然知らない青年がっていう話ですよね。うるさいですよね、もうね。で、まあ、刀で切っちゃうんですけど、まあいいや。で、でね、トランクスが、まあいいですけど。で、どこだ ?834 が正解。すごーくでかい女だったとかっていうのに対して正解。すごい美人で性格もいいが、とにかくバカでかかったらしいと。ウルトラマン級?ウルトラマンっていうか正解じゃん。背の大きさの違いじゃねとか書いてあった。だからその分からないところでそういうことだったのか。いや俺はもうめちゃくちゃ年食ってたとかそういうあれかなと思ったの。違うんですね。なるほどね。大きさは分からないってことか。ってことはさ、その宇宙船めちゃくちゃでかい、めちゃくちゃ宇宙船でかかったってことでしょ。コロニー落としぐらいのトーンだったってことでしょ。まあ、またこれね、ガンダムネタなんですけど、自分コロニー落としって言葉だけ知ってんだけど、ガンダム別に見たことないんですけどね。で、 ジータ、おかしいな。56番、古いって言うな、おっさんより若いよと。おっさんじゃねえよ、俺。ね。でもね、宇宙人イコールタコっていうのはね、MMR 見た方がいいですよ、ちゃんと。今、もう違いますからね。MMR はあれは本当しか言ってませんから、本当のことしか言ってないですから、あれちゃんときちんと見といた方がいいですよ。あれで勉強して、ちゃんとね、うん。きちんと、半人半トンとかいうのを覚えとかないといけないわけですから。で、次。57番、58番で、連投です。ミスですか、これは。でもミスっていうほど、うん、よくわかんない。男、上戸彩に似てるって言ってたのにと。なんで上戸彩って知ってんだよ、惑星のこの、女性は。他の惑星の女性は。で、59。待て、何がでかかったかは書いてないなと。ああ、すごくでかい女だったとかっていうので、正解っつってもんね。とにかくバカでかかったらしいとしか書いてないもんね。ああ、そうだね。何がバカでかかったんだろうね、確かにね。で、60番、ごめんね、MMR とか言うから二度書き込みしちゃったと。意味がわかんねえ。MMR で反応したってことは何か、この60番さんが MMR で何かあんのかな、わかんないけど。そういうこと？うん、まあ、いいやで、次行くよ。もう、いいよ。押しちゃったんでしょこれ。MMR つか、MMR って参加をしたら2回ね、数が合ってないですけど、まあいいです。で、問題。普段と変わらない朝、都心に立つとある高級マンションで一人の男が出勤しようとしていた。男は急いでそのマンションの階段を駆け下りていった。ところが何を思ったのか、その男は自分の部屋がある上の階に駆け上っていったのである。それはなぜか。男は急いでマンションの階段を駆け下りていって、ところが何を思ったのか、その男は自分の部屋がある上の階に駆け上っていったのである。それはなぜか。あ、てか早、もう答え出ちゃった。男の部屋が地下にあったから。正解は、部屋が、地下にあり、エレベーターが下の階にあることを知った男は、早くエレベーターに乗るために階段を降りたが、階段を駆け上がった方が早いと思い、上の階に駆け上った。個人的には、エレベーターのことまで言及してほしかったと。で、ジータ、61番。ドン引きするような、今日って書いてあって、丸が書いてあって、父がと。父かって書いてありますけど、それはねえ、ねえじゃねえけど、ってか何を同意求めようとしてんのか分かんないけど、それがバカでかいと。それで驚いたの。あのなんだっけ、世界びっくり人間的なやつ、ありますよね。おっさんたち、おまっとうさん的なやつって、よく言ってましたけどね。はぁ、みたいなやつでしょ。もうそれは、っていうね。もうなんだかわかんないっていう。そうそうそう。あれはドン引きっていうか、もうなんだかわかんないですよね、もうね。ありましたね。はい。で、次。問題。うるせぇ。これはいいの？いつもより暗い朝、都心に立つとある高級マンションで一人の男が出勤しようとしていた。男は急いでそのマンションの階段を駆け下りていった。ところが何を思ったのか、その男は自分の部屋がある上の階に駆け上っていったのである。それはなぜか。で、下の階から包丁を持った老婆が登ってきた。これだって書いてあるけど、ノー、いい考えですねと。うるせえなこれ。で、時間が早めだったことに気づいてまた寝ようと思った。ノー。で、暗かったって聞いて、考えろって書いてありますけど。で、思い直して屋上のヘリポートに向かおうとした。の、屋上までは行かないはずと。で、アイマスクを外し忘れて右往左往。の、うるせえ、なんだ、なんでそういう問題だ、何？大喜利？ で、暗いというのは関係ありますかと。Yes。でなきゃわざわざ文章を変えませんと。でしょうね。で、次のマッスル大会に向けて足腰を鍛えていたと。意味不明って書いてあるんです。マッスル大会って何？次のとか言ってるし。次のマッスル大会に向けて足腰を鍛えていたから、駆け降りていって、駆け登っていったと。いつもより暗い朝にね、高級マンションで一人の男が出勤しようとしてたんだぞ、だってこいつ。で、次。会社が倒産したことを知って屋上に飛び降りようとしたと。屋上から飛び降りようとしたノーと。で、男の部屋はマンションの最下層だった。今俺が降りた階段は何だったんだっていうので、オカルトでいいね、でもノーって書いてありますね。で、床上浸水していたので2階からボートでっていうので、イエス。ちょっと想定してた答えと違うけど正解とします。で、ジータ62、日課の拡張を忘れてたと。あ、出勤前に？ちょっと待った。あ、そうなんだ。日課、朝から？大変だね。そいつも出勤前にしてるんだ。出勤前にしてる日課の拡張を忘れてて、いけねえと。すんの忘れたと。なんかちょっと、そういえば何かテンションが上がらねえっていう話で。なるほど。で、60、なるほどじゃねえけど。で、63番。お買いた住人、ビッパーといい勝負だなと。うん、つかもう、トーンが。うん。ちゃんと真面目にやってた時もあったんだけどね。なんか今もうどうでもよくなっちゃったよね。で、ポルナレフ来ちゃいましたね。64番。ありのまま今起こったことを話すぜと。もううるさいですよ、ポルナレフ。そんな焦んなくていいですよ。俺は奴の前で階段を登っていたと思ったらいつの間にか降りていた。何を言ってるのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかったと。頭がどうにかなりそうだったと。催眠術だとか超スピードとか、そんなチャチなもんじゃ断じてね、もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜと。もう、書きたくてしょうがなかったのかな、もう。やつの前で階段を登っていた、いたと思ったらいつの間にか降りていたと。ね、わかんねえよ、確かに。ね。つか、こけたんじゃねえの？こけて降りちゃったんじゃないの？ガタガタガタ、つって。で、65、大喜利なら得意分野ですよね、と。全然得意分野じゃないですよ、別に。ね。そんなね、別に自分、ど素人でね、落語家でもないですからね。で、もうね、うるせえな、ここ。これ、うるさいな。UFO と間違って一平ちゃん食ったからと書いてありますけど、うるせえな、UFO と一平ちゃん。間違えるかな？間違えねえべ。UFO 丸いし、一平ちゃん四角だもんな。そこは間違えないんじゃないの、形では。ねえ。大丈夫でしょう。UFO は結構間違えづらいと思うよ。一平ちゃんとまた別のやつだったら間違えるかもしんないけど。でもだからどうしたって話ですけど。で、さっきのイエスで答えだったんで解説。その日は歴史上最大の豪雨の日だった。男は通勤のため階段降りていったがものすごい勢いでマンションに浸水。男は階段を全速力で登って避難と。だそうですよ。風のマントを使い対岸に着地しようとしたって書いてありますけど、これドラクエ2ですからね。風のマント、確かそうだよね。ドラクエ2だよね、確かね。ドラクエ2の話ですよ。風のマントを使って対岸に着地しようとしたって書いてありますよ。塔の一番上からね、飛び降りるわけですよ。装着して。そうすると対岸のところに行けるってやつですよね。これかってもう答え書いて ある後に書くなって話ですけどね。で、次、問題、ある刑務所で死刑囚が処刑の時を待っていた。処刑の方法は銃殺刑。しかし男は恐怖に怯えることもなく悠然と刑の執行を迎えた。実はその男、処刑の直前に脱走するつもりであった。身柄を拘束される前にある天才科学者から時間の流れを遅くする薬を手に入れており、口の横に貼った絆創膏にその薬を仕込んでおいたのだ。 発砲の瞬間にその薬を服用すればゆっくりと進む弾丸を余裕で避けて高速の縄を解いて脱走できるはずだった。刑が執行されたその瞬間、男は確かに薬を口にしスローモーションで流れる弾丸を見た。しかし男の計画は失敗に終わる。それはなぜだったのだろう。これは瞬殺されますよね、絶対ね。で、ジーター66、そんな豪雨なら音で気づけと使う、朝のニュース見ろと。まあ音で気づくよね、やべえ、下浸水してるかもしんねえってね、ありますよね、それ。てか外見りゃ分かりますよね、そんなね。だって時間の流れを遅くする薬を手に入れて、発砲の瞬間にその薬を服用してゆっくりと進む弾丸を、余裕で避ける、お前は大丈夫かって話でしょこれ。お前のスピードは大丈夫、ザ・ワールドなのかこれね。ポルナレフ出ちゃったからあれだけど、お前は普通のスピードで動けるのかというところがポイントじゃないですかと思うんですけども。で次、自分の動きもゆっくりだった、正解。正解じゃねえか。元ネタは手塚治虫、処刑は3時きっかりに終わったですと。手塚治虫が書いたんだ、そんなの。でもまあ当時はねあれだったかもしれないですけどね、今じゃちょっとあれかもしれないね。バーローだったらすぐに解いちゃいますよね。で、次。知人の話948。初めて就職した時のこと、新人研修会で一人の女性と知り合った。お友達になってくださいねと彼女はにっこりした。しかし彼女はいつの間にか辞めてしまった。彼女のことはほとんど忘れていたが、何年か後マスコミを通して彼女の近況を知った。さて彼女の名は、初めて就職した時のこと、新人研修会で一人の女性と知り合ったと。お友達になってくださいねと彼女はにっこりした。しかし彼女はいつの間にか辞めて、彼女のことはほとんど忘れていたが、何年か後にマスコミを通して彼女の近況を知った。さて彼女の名は、お友達になってくださいね。なんだ、で、ジータ67、ありがちな答えだなと。もうありがちもありがちで、ちょっともう、っていう感じです。もうベタっていうところまで来るぐらいのあれかなと。で、68、それ読んだ記憶あるわと。あるんだ。じゃあおっさんだな。手塚治虫を読んでるってことはおっさんですから、まあ違いますけど。ああ、そうなんだ。で、949ってなんだ、よしこって聞いたら、それはノー、福田和子ノー、そんな感じですと。954から958だから、飯島愛×南優子×林真須美×永瀬愛×、これなんだろうな、怒りのボツ子、わかんないな。怒るに野原ののに、ボツはカタカナで子供の子、怒りのボツ子、わかんない。バツの。で、マジ犯罪者かよの、あ、イエスと。で、卑弥呼の、野村幸代の、林真須美の電波子のかな、978、あー、なんかもうずっと書いてあるやつ全部ノーか。もうバタコさんとか田中真紀子とかうるさいですよね、もうね。老婆とか書いてあるんですけど、もうとにかくノーノーノーノーノーですね。で、982から、モーガン夫人の、 辻元清美の耳、これなんだろうな、三宮恵里子わかんないな、の、で、986、有名なの ?Yes、三宮は、No、988、最近の事件 ?Yes、と言っても2年ぐらい前かな。でも今でも話題になってますと。で、このスレ終わってやんの。このスレ終わっちゃったやん。ちょっと待ってやん。じゃあ11スレ目行かなきゃいけないんだ。11スレ目ちょっと見ないとダメだ。でも本当に知人はそうやって会ったってことか。うん。お友達がキーワード。1ヶ月ぐらいで辞めたらしいですと書いてありますね。で、ジータ、69。手塚治虫は図書館によく置いてあるから、今の子供でも知ってる。あー、なるほどね。治虫が変換できて驚いたと。さすが。やっぱ訓練されてますよね。で、70。滝川クリステルだろと。ちげえべ。あれ犯罪し犯したあの人。滝川クリステル嘘。こんばんは、滝川クリステルがお友達になってくださいで。で、てかテレビで、マスコミを通して彼女の近況を知ったって。あれおかしいな。ちょっと違うでしょ。だって事件でっつったのに。あ、なるほど。事件でって言ったんじゃなく、その、ニュースで事件をそれをやってる、その、あれか。そっちの方か。なるほどね。あり得るかもしれないね。で、71番、手塚勇って書いてあるけど、いや、違いますよね、どう考えてもね。その振りはないわ、その振りは。で、次、15。有名じゃなきゃわからんチンどもどっちめんチンと言えてね、大きく報道されましたと。これなんだっけ、一休さんの歌だっけこれ。この歌詞。わからんちんどもとっちめちんって忘れちゃった、もう。なんかそんな歌詞あったっけ、あれ。違ったかな。まあ、とりあえず、もううるさいですよね、とりあえず。大きく報道されましたよ、と。有名ですよ、と。で、その女のした犯罪ってのは殺人っていうので、yes。オウムの幹部 ?no。警察に捕まっていますか ?Yes。自首したそうなと。で、その女性は危なげな宗教団体の勧誘員っていうのはどうですか ?No。質問、お友達になってくださいって言われて友達になったんですか ?No。問題の中に何がしかのヒントが隠されていますか ?Hatena。で、犯行は単独犯でしたか？お金に困っていたから？あんたの知人は男ですか ?No。で、友達にならなくってよかったかも、だそうです。で、なんとか三つ子、和歌山春菜ちゃん殺害のと書いてありますけど、正解です。俺わかんねえや。その病院では1ヶ月で辞めた人ということで伝説だったらしい。静岡に帰っちゃえばよかったのになとも思いますと。和歌山？和歌山みつこ？やべえ、わかんねえ。和歌山？和歌山みつこってわかりますかね。俺わかんねえわ。でもなんだろうな、ちょっとした写真とか見たらわかるかもしんないけど、下の方サイコ入ってると、ムーンストーンチャイルドドット HTML。 まあいいや、後で。で、やばい、俺このままだと11スレ目も読むことになっちゃうぞ。まあこの辺でやめるかな。いや、でちょっとね、別のスレ行くわ。 ちょっとね、10代はちょっと微妙だった。10スレ目は、うん。で、1スレ目も微妙だったんで、次100スレ目行ってみる。100杯目、バカの味。100杯目、紅白饅頭味って書いてある。なんで2つあるんだ？それじゃダメだ。じゃあ200スレ目。200スレ目で行ってみます。問題。お。短い。射撃の名人が狙い通りに発砲したため命を落とすことになった。どういうことでしょう？射撃の名人が狙い通りに発砲したため命を落とすことになった。どういうことでしょう？ん？これ普通に考えていいですか？普通に考えて、狙い通りに発砲したため命を落としたってことは自殺なんじゃねえの？別に。狙い通りって自分のこめかみにとかじゃねえの？射撃の名人って言うとなんかライフルでスナイパー的なイメージを浮かべちゃいますけど、そこ取っ払って、別に命を落とすっていうのと発砲だけね、考えたら、狙い通りっていうのは自分の別に死にてっていうのだったら狙い通りに発砲なんだけど、ん？違うのかな。まあいいや、で次行きましょう。質問、競技の最中ですか？競技 No。 で、名人が死んだんですよね？ Yes、 名人自身が死にましたと。あ、やっぱり、やっぱりとか、そうだよね、名人自身があれだよね。で、命を落としたのは別の人っていうのに対して No、 名人本人が死にました。動物は関係する？ No、 関係しません。撃った弾が当たって死んだんですか？ No、 撃った弾が当たって死んだんではないのか。で、30、名人は死ぬことを予測していますか？ No、 予想はしていませんでしたが危険は承知していたかもと。狙っていたのは物それとも動物？物。 Yes、 というか無機物でしたと。で、弾は一発だけですか？名人が撃った弾は一発だけでした。狙ったのは動物ですか？人ですか？物ですか？物で無機物と。で、長弾っていうのに対しては NO、うん、長弾ではないと。で、撃った弾が何かを破壊しそれによって死んだっていうのに対しては NO、 この弾は何も破壊しませんでした。撃ったのは爆弾などの危険物？ No、 全く害のないものでした。で、死んだのは名人だけ？そこには一人しかいなかった？っていうのに対しては、死んだのは名人だけ？ Yes、 そこには他に数名の男がいました。そしてそのうちの一人が重要。このもう一人をとりあえず青年と呼びます。で、弾は目標物に当たりましたか？っていうのに対しては、ちゃんと命中しましたよと。Yes。うん。なるほど。で、名人が死んだのは事故ですか？それとも他殺ですか？他殺、Yes。来たって書いてありますね。狙い通りに撃って、名人は命を落としたんでしょ？で、他殺なんだ。で、青年が、ポイント。その周りに数人男がいて、そのうちの一人、青年がちょっとポイントになってくるというふうに言ってましたから、なんでしょうね、わかんないですね。で、青年は何か策略を巡らしていた？に対しては NO、 極めて正当な行為しかしませんでした。しかしその一般的な評価は点点点、そして彼の性格は点点点。場所は都会ですか？自然の多いところですか？に対しては、場所は都会じゃないですが、あまり関係ないです。むしろ時代が重要です。で、名人は脅迫されていた？ No。 何かの銃弾に細工が？ No。 誰かが標的をわざと動かした？ No。 目標物は死因に直接関係ありますか？間接的に Yes。 しかしあくまで間接的にです。名人は撃った直後に死んだの？ のちょっと間が空きました。で、青年は悪意があった？ Yes、 めちゃくちゃ悪意むき出しでした。で、青年が殺したのですか？ Yes と。名人が発砲してちょっと間があって名人命を落としてんだ。で、青年は悪意もうありありで、青年が、殺したと。命を落としたのは、他殺、まあ、青年に殺されたと。で、よし大胆に推理しようっていうのがありますね。射撃の名人は銃ではなく弓の名人で、青年を狙って正確に射撃、そして命中。しかし実はそれはその正確な射撃を知っている青年が準備したデコイであった。そしてその矢を回収して射返した。射返された矢は狙い違がたがわず名人の急所に。名人は息を引き取る間際にこうつぶやいた。返し矢恐るべし。違うなと。まあノーだそうです。お互いに使用したのは銃でした。しかし面白いと。で、お互いにって書いてあるね。で、青年は名人に狙いを外してほしかったっていうのに対しては、おー微妙ですと。青年はそれどころじゃなかった。でも考える暇があったから本気でそう思ったでしょう。というかイエスで OK。 青年は名人に狙いを外してほしかったと。で、みんなで名人の射撃を見学していたのですかに対しては Yes、 これもある意味 Yes、 でも名人だけのじゃなかった。で、お互いに、あ、今ヒントが漏れたよなと。青年も同じ目標物を狙っていた。それぞれ違う目標を狙っていましたと。で、決闘って書いてあったら Yes、 決闘来たと。なるほど。青年と名人が射撃の腕を競っている？ No、 決闘だったのです。で、青年は権力者ですかっていうのに対して、権力者ではないけれど身分は高かったのです。そして名人も立場は同じと言って良いのですが、生い立ちが違いました。これらは青年の動機の部分ですがと。で、71、目標に命中したから青年が名人に発砲したのっていうのに対しては、その通り、どういうことでしょうと。で、相手の帽子を狙ったっていうのは No、 でも意味はそういうこと。で、本来の目標物は無機物ではなくお互いの相手だったっていうのは Yes、 決闘でしたからと。で、名人はわざと違う目標を狙ったっていうのに対して Yes、 来た来た来たと。さあどういうことでしょう。で、相手に恥をかかせたっていうのに対しては No、 この際恥も外聞もない状態だったのです。で、名人の死因は青年の銃弾っていうのは Yes、 まあ決闘ですからね。もうなんとなく、まあそういう風に来ますよね。もうね、どう考えてもね。で、青年は早打ちじゃ名人にかなわないから急所をガードしといて、後の先 5の線つの5の線を取った、後の線、後の先、ノー、もっと情けない事態だったのです。決闘の方法を教えてください。名人は青年を殺したくなかった？名人と青年は血液関係ですかと。 Yes, yes、 義父と息子の関係でした。来たーと書いてるんですね。で、名人は青年を殺す気がなかった？ Yes、 どういうことが起きたのでしょう。で、相手の銃の引き金を狙ったっていうのに対しては No、 あ、無機物というより有機物かなって書いてますね。で、名人は腕がいいから殺さずに青年の銃を撃ち落とすと。勝負あったな。青年はもう一つ銃を隠し持っててすかさず撃つ。名人倒れる。周りからはブーイング。卑怯者の、しかし青年は卑怯者でしたよと。グッドって書いてありますね。で、背中合わせで同時に歩いて振り返るやつって書いてあったら No、 正面から向き合っていましたと。 で、暴発ですかって書いてありますけど、暴発 yes、 どういうこと、とで、西部劇のような早打ちの決闘ですか、 no、 もっとのんびりしていますが非常な方法ですと。うん、で、二人は同時に打ちましたか、 no、 同時ではない、来たーと、もうあとちょっと。で、相手の手元を狙ったら青年が銃を落として暴発、 no、 暴発は最初に起きたのでしたと。で、ロシアンルーレットに対して no、 ある意味似てはいますがと。青年は名人の銃に細工した、ノー、細工一切なし、青年はドジでその上卑怯者でしたと。先に打ったのは名人っていうのに対してノー、ということはで、ロシアンルーレットで青年が突然名人を打ったっていうのに対してはロシアンルーレットじゃない、どういう決闘方法でその時何が起きたのでしょうかと。で、交互に相手を打ち合うっていうのは Yes、 来たーと、もうまとめてもらうことが可能なのではと。で、青年は銃が使えなくなったから名人の銃を借りた、 No、 暴発と結びつけてください。で、105、順序としては青年は先に名人を撃とうとしたが外れて、名人は青年を殺したくなかったから別の目標を撃って当たったということで OK でしょうか。暴発がつながらんって書いてありますけど、惜しい、暴発を最初に持ってくればと。で、銃の暴発は単なる事故っていうのは Yes、 しかし人の命をかけた決闘では事故だからリセットというわけにはいきませんでしたと。で、青年の銃が暴発したから次はないと思って名人はわざと的を外した、ところが青年はもう一丁銃を持っていてそれで名人を撃ったっていうのは前半ほとんどイエス、しかし青年はあまりに卑怯で臆病者でした、それで名人は的を外しました、後半はノー、交互に撃つ決闘なのです、銃は一回ごとにそばにいる立ち会い人が渡しましたと。で、名人の死因は暴発なのですか、ノー、名人の死は正確に狙われた結果でした。青年が名人を撃ったっていうのはイエス、で、じゃあ青年が臆病なふりをしていただけっていうのはノー、表現しちゃったんですね。で、名人は青年が危険すると思っていた、イエス、これで正解でいいと思います。で、青年の発砲が名人の死因っていうのはその通りです。名人が何に当てたかは重要ですか、青年が身につけていたものっていうのは地面を打ったのでしたと。で、立ち会い人は青年とグルっていうのはノー、逆にルールに厳密でしたと。で、もうここまで来たので、解説、ここで解説が入ります。18世紀のイギリス、貧しい階級出身の彼は射撃の名手だったことから戦争で武勲を上げ、それを足がかりに貴族 社会に取り入り、貴族の未亡人と結婚して贅沢な生活をつかみます。しかし、これなんだろうな、法刀でいいのかな、わかんねえな、草冠にお湯って書いて何なんだろう。残米の彼は妻の財産を食い散らかして好き放題、やがて妻の連れ子が成人すると、この義父に猛烈な憎しみを抱いていた青年は射撃の名手の義父に対して決闘を申し入れます。こうして立ち会い人のもと決闘が行われますが、そのルールとは10メートル離れてお互いに立ったまま一発だけ弾の入る先込め銃で先に決闘を申し込んだ方から狙いをつけて相手に発砲、狙いが外れたり相手が倒れれば今度は相手が狙いを定めて発砲、これをどちらかが倒れるまで続けるというものでした。しかしこの貴族の青年は義父に対する憎しみは強くても決闘を申し込んだ割には全く度胸がなく、立ち会い人から渡された銃を震える手で受け取った挙句暴発させてしまったのです。今のは間違いだと慌てて言い訳する青年に対して立ち会い人は首を振って、 あなたはもう発砲してしまいました。ルール通り次はお父様が打つ番です。これを聞いた青年は青くなって震え出し、もはや自分で立っていることもできない有様。気分が悪くなって吐き出した彼を立ち会い人たちが掴んでやっとまっすぐ立たせます。これを黙ってじっと見ていたギフは、自分の打つ番だと言われると銃を持った腕を下ろして自分の足元の地面に向けて発砲しました。これを見た立ち会い人たちは興奮して青年のそばに駆け寄ると、ご覧になりましたか、あなたを撃ちませんでしたぞ、これで決闘は取りやめにしなさいと、事態を飲み込んだ貴族青年は突然震えも止まり、シャキンとしたかと思うと残忍な表情になり、ルールでは次は私の番だ、銃をくれと言って銃を受け取ると、自信に満ちた態度でしっかり狙いを定め、ギフを射殺してしまったのでしたと。っていうやつをたった1行の問題文で答えを出せというふうに来たと。これが、あれなんですね、ウミガメのスープなんですか、これが。でもトーン的にはそういう感じだよな。あんまりほとんど言わないで、なぜでしょうつって質問でどんどんどんどん、なんだろう、答えがね、その見えてくるような感じなんで、なんで18世紀のイギリスまで行ってんだろうな、そこまで言うの。長えす解説が。で、123番ってなんだ、青年には名人に当てるだけの銃の腕はないはずだったっていうのは、それもあったかもと、でも実はもっと情けない話だったのです。で、124、名人に自分が撃って壊れた銃を渡したのかなというのはノーで、青年の銃が暴発した、名人はわざと的を外した、青年と名人は血縁関係、名人は青年に撃たれ死亡、交互に撃つ決闘で銃は1回ごとにそばにいる立ち会い人が渡した、完全正解ですと。後味悪って書いてある。で、75、問題になってねえと。もうでもこういうもんなのかなと思ったりするけど、違うのかな、なんかね、でももうちょっと言わなきゃダメか、さすがに。で、なんかちょっと混乱してきたと。射撃の名手イコール、遊び三昧の義父、妻の連れ子イコール気弱な青年でいいんですよねと。でしょ、ちなみにスタンリー・キューブリック監督の映画バリー・リンドンから一部いじって作りましたと。あー、なるほど。次、簡単な問題なのかな、わからん。問題、二つの穴に指を入れて脅迫する男、一体どういうことだそりゃ。で、鼻の穴ですかに対しては NO、 二個セットの穴じゃなくて別々の穴です。二つの穴は体についている穴ですか Yes、 体についている、穴ですよと。で、自分の穴に入れてるのですか、それとも脅迫されている人の穴に入れてるのですかについては、脅迫されている人の 穴ですのよと、ふふふと書いてありますけど。で、次、脅迫されている人は女ですかと。 Yes、 女です。で、基本の人間ですかは最後まで外したい心境、ご心配には及ばなくてよ、それよりも他の基本質問の方がツボかもと。で、次、男の職業に関係しますか、女の穴とはあれですかあれですかと。そしたら Yes と、職業大いに関係あり、そして女の穴とはあれでしょうと。で、エロですね、エロなのですねと、エロまーすって書いてありますね。オカルトいただろここ。で、で、男はエロ医者ですか、エロまーすって書いてありますけど、の医者じゃないのですと。で、時間がないとか書いてあるの、まあいいや、それはいいや。で、 悪徳産婦人科医が診療中の女性を脅迫中っていうのにで、分かった SM ですねって書いてありますけど SM じゃないですよと。ヒント、弱みにつけ込んでって感じじゃなくてトリコはトリートみたいな感じですと。で、男に悪意はありますかに対してノー、むしろ女の方が悪いのです。で、命がないぞという類の脅迫ですか、それとも別の種類の脅迫ですか、例えば妊娠するぞとか、命はノー、大怪我するでしょうなって書いてありますね。で、男は強盗ですか、この女の穴から指を抜いてほしかったら金を出せとか、ノー、でも金を出せは近いです、男の要求はお金です。で、上半身の穴ですか、下半身の穴ですか、下半身の穴ですよと。で、バツバツバツの穴ということで OK? Yes! そのうちの2つですと。わかんねえよ。で、医療関係者、場所は重要っていうのに対しては医療関係者じゃないです、そして場所は女の自宅、女が男を呼んだのです。で、175、強盗とかですか、それとも社会的に認知されている職業ですかに対しては犯罪は関係ありません、社会的に認知されている仕事ですよと。で、時代場所は重要ですかに対しては現代アメリカあたりですかねと。で、男はホストですか、男はエロ関係の仕事ですかに対してはノー、ガテン系ですと。で、女は服を着ていますか、ノー、女は自ら服を脱ぎましたと。で、男は配管工事人ですか、近いです、女の自宅にとある工事をしました。で、単に SM とかではないですよねっていうのは違いますよと。で、電気屋さんっていうのはノー、もう少し力仕事かなと。で、女が誘いましたか、 Yes、 何のためにと。で、うんこは関係ありますかと、ノー、関係ありませんと。で、お金が払えなかったから誘ったのですか、 Yes、 厳密には払うのが惜しくなったからですと。で、194、トイレ系、こことここを塞いじゃえば修理の必要はないとか言い出したりして No、 それなら女の場合3つとも塞いとかないとと書いてますね。あとは好みの素敵な男性だったからエチしたかったと。の、工事の代金を体で払おうとしましたと。で、何かの詰まりを直したのですか、女は自分の体で工事費を払おうとしましたか。で、何かの詰まりを直したのかっていうのはノーで、女は自分の体で工事費を払おうとしたっていうのはイエス、とんてんかんてんな工事でしたと。で、要求したのは工事のお金ですかっていうのはイエス、男はちゃんと現金で支払ってほしかったのです。で、お金を払うのが惜しくなったから体で払うわと誘った、しかし男はお金の方が欲しかったので金を出さないと指をこの穴から出してやらないぞと脅した。で、脅迫内容以外イエス、金を出さないと何されるんだろうと。で、工事の内容は重要ですか、イエス、その工事だったからこういう脅迫をしたのです。で、男の仕事にも穴が関係しますか、ノー、むしろ穴と穴の間に関係があるのです、これポイント。で、雨漏り修理かな、ノー、屋内の工事です。で、低層帯、鍵壊しておくれって今低層帯なんかあるのかってありますけど、ノー、工事時代にエロの要素はありません。その前に皆さん、まさか尿道に指を入れたなんて思ってませんよねと。で、次、まで丸があって、こうの穴とこうで丸があってんの穴も開通させるぞって脅迫、朝っぱらから何を書いてるんだか、これ朝の10時半で、激しく惜しい、開通っていうかって書いてますね。で、開通っていうか貫通させるっていうのはイエス、金を払わないと2つの穴がつながることになります。で、ちょっとだけ思ってました、尿道っていうのは痛い痛い痛い痛いと。 で、で、どんな業者なんよ。貫通ってことはひょっとしてクーラーの取り付けかな。壁に穴開けるからと。で、ああ、そういう意味では貫通はノーですね。もっと思いっきりって書いてありますね。で、部屋の壁を壊す工事 OK です。正解と。粘膜、腸壁って書いてありますけど、そう、壁なんですと。で、何があるんでしょうかって書いたら、肉壁なのですと。解説。家の中のパーテーション、間の仕切り。俺なんで噛んでんだろうな、こんな。家の中のパーテーション工事を頼んだ奥さん。支払い時にお金が惜しくなってしまった。不幸の儀、業者に体で払ってあげるわんと誘いかけた。業者は奥さんに近づくと、奥さんのカモーに人差し指を差し込んだ。そしてそのまま奥さんのカマーに親指を挿入し、内液をぐっとつまんだ。鼻息荒くもだえる奥さんの耳元で男はこう囁いた。今すぐ代金を支払ってください。でないとここの仕切りを取っ払っちまいますよ。お粗末様でしたと。長かった割におっさんっぽい。はい、疲れました。まさかこれが最後の問題になるとは思いませんでした、今日のね。で、ジータ、まだまだな、夜は長いから続けようよとかありますけど、もうね、もう俺は5時起きとは思えないね。また俺こんな時間までやってらっていう。で、73、弓否定されるまで余市の弓だと思ったと。余市の弓？余市の弓なの？あれだよね、ものすごい弓の名手のあれだよね、那須の余市だっけ。そうだよね、確かね。で、74、目隠しで打ち合うんじゃねと。違ったね。目隠しで打ち合うんだったら、ちゃうんじゃないの。で、75は問題になってねってありました。で、76、これはイサムさん向きな問題の予感と。別に俺向きじゃないですけどね。なんとなくあれですね、アメリカンジョーク的なやつで、アメリカ人がハッハッハーって言いそうなイメージですね、なんとなくですけど。わっはっはって感じですね。で、77、ガチますか？ムチますか？と。うるさいっていうね、それもう両方ノーっていうか、もうね、アウトですよね、もうノーっていうか。で、78、この男って1で丸が書いてあって、1063なのかな、これ。とりあえずまあ、1063かもしれないですけどね、どうなんですかね。てか、なんだそりゃっていうね。で、次の問題いくか。次の問題最後にしよう。今のだと、すっきりしないから。で、次、最後。問題。彼はいつもその国の食堂に入ったとき、一つのお願いを丁寧に言うのだが、それが聞き届けられないことがないのが不満である。聞き届けられたことがないのが不満。もう一回よ。彼はいつもその国の食堂に入ったとき、一つのお願いを丁寧に言うのだが、それが聞き届けられたことがないのが不満である。あの国の人はみんな不親切だと愚痴をこぼす彼の話を聞いて友人は笑い転げた。さてどうしてか。で、質問。日本の話ですね、と。あらまあ、そうですの、日本ですよ、と。いつもその国の食堂に入ったとき、一つのお願いを丁寧に言うのだが、聞き届けられたことがないのが不満。あの国の人はみんな不親切だと。で、日本の話ですよね、に対しては、そうですよ、と。一つのお願い。お願いっていうのは注文。で、メニューのことを言ってるのかな。そういうことじゃ、で、まあ、もうちょっと言ってみよう。で、一般的に非常識ですかっていうのは、日本人でそういうことをする方はあまりいませんね、と。で、 作法とか文化の問題っていうのは作法の広い意味で文化の違いです。で、お世話になりましたっていうのが大きなお世話になりましたとか言葉の問題っていうのはの言葉や態度ではありません。エラーに捕まるので早めに殺してもらおうとっていうのでヒントが書いてある。〇〇に〇〇入れてと。んで、ただの勘違いですかっていうのは、彼はそうするのが常識だと思っているんでしょうと。で、伏せ字はエロの香りがって書いてありますけど、エロはノー、それは別のお店に行った時にとか書いてますが、まあいいです。で、丁寧に言わなければ問題なしっていうのは、言い方は関係ありません。通じる日本語でお願いしてますと。で、納豆に塩コショウ入れてっていうのは、うん、そんな感じ。でも納豆に塩コショウは料理すれでうまいと書いてあったと。まあそれはどうでもいいんですけど。で、私たちでも笑いますか日本人でもと。笑うかなと。自分が食堂に勤めてたらやめてくださいって言うかなと。で、残したものを包んでもらえなかったっていうのは、中国では代々袋袋って言うと袋をくれるそうですね。食べる前ですと。中国だと、食べ物は残さなきゃいけないんですよね。確かね。少し。日本だと、お残しは許しまへんなんですけど、中国だとあなたの美味しいやつをもう満腹ですわ、もうね、ありがとうございましたっていう意味でもうたらふく食わせてもらいましたと。で、もうちょっとね、だからたらふく食ったよっていうことで、だから全部食っちゃうと足りなかったって思われるから、全部食わずにちょっとだけ残してもう満腹でしたっていう表現をしなきゃいけないという話を聞いたことがあるけども、あってっけ、それ中国でいいんだっけ。だから残さなきゃいけないんですよね、少しね、満腹でしたよと、満足でしたよっていうトーン出すために。全部食っちゃうと少ねえわっていう風に思われちゃうからっていう確かトーン、だったと思うんだけどな、間違うかな、まあいいや。で、ね、次、彼は西洋人に対してオランダ人ですと。頼む料理は何でも構いません。料理が運ばれる前にお願いしている。〇〇に〇〇入れてと。オランダ、オランダってなんだ。で、79番が、小学生みたいなこと言ってますね。じゃあ全部残そうとね。ここは日本だっつってんだろっていうね。で、中国ではって言ったら多分ね、お袋にぶん殴られますよ。だから、まあ、お袋に作ってもらってるか知らないけどね、お袋に多分ね、あのもうすごいガツンといかれるね、フライパンでね、フライパンを縦に行くね、縦に。フライパンの縦痛いぞ多分。しかもね、四角いやつね、あの卵焼きのあれで、あれ縦でガツンっていかれますからね、あの本当にやばいっすよ。で、お茶に梅干し入れろとっていうのは、お茶に丸々入れてです。梅干しはノーで、コップに入れ歯を入れるっていうのは、それは人種を超えて失礼ではないかと。で、食べ物に食べ物を入れるってことっていうのはお茶に丸々ですと。で、もしかして餃子の花嫁の問題の方、まとめてみこれ。で、砂糖っていうのは正解、砂糖ともう一つありますがと。ミルク、ミルクが正解。その国とは日本で、彼はオランダ人、友人は日本人。オランダ人の彼は日本の食堂に行った時、必ず丁寧な日本語でお茶にはミルクと砂糖を入れてくださいと頼むのだが、大抵無視されるか笑われるかで要求が聞き入られないことが、大抵無視されるか笑われるかで要求が聞き入れれらちゃ言えねえちくしょう要求が聞き入れられたことがないと友人に愚痴ったのだと。やっべ、すっげえ恥ずかしい。 やばい、今日おかしいな。言えてねえ。ちょっと待てよ。要求が聞き入れられたことがない。言えんじゃん、ちゃんと。あっぶねえ。なんであんな言えなかったんだろう。友人に愚痴ったと。あなたが外人にそう頼まれたらどうしますか。抹茶ミルクはうまですが、食堂に出てくる緑茶はいかがですかと。茶っていうのがまたね、違うもんね。グリーンティーなんですけどね、こっちはね、紅茶じゃないんですけどね。どうなんでしょうか。ミルクと砂糖入れたらどうなんだろう。うめえの。やばそうだな。はい、ということで、もう終わりにしましょう。はい、でジータ80、イサムさんの家ではご飯残すとフライパンで殴られるのかと。いや、殴られませんよ。殴られないで、あのあれですよ、箸を横にね、その指のね、そのなんだ、人差し指上、中指下、薬指上っていう形で、にして箸を挟むわけです。そうした形で、わかります？人差し指、薬指は上、中指が下に入るような形にして、箸がね、箸を横にしてそうやって入れるわけです。それでガツンとやって、もう折るわけですよね。怖いですよ。まあやりませんけど。で、81、給食が食べれなくて5時間目が終わっても食べてるっていう光景ならよくあったと。あ、それなんか前にも聞きましたね、誰かから。5時間目が終わっても食べてるとかっていうのは、それ授業受けさせてないから、逆にダメなんじゃねえのそれね。絶対ね、それはダメなんだと思うんですけどね。あの、授業受けさせるないのそれ。食いながら授業受けてんのそれとも。ね、どうなんだろう。それはかわいそうだよね。5時間目が終わっても食べてるって、お前どんだけだよ。だってさ、あの、いろんなとこに迷惑かかるぜ、それ。給食センターにも迷惑かかるしさ。ね。それは先生がバカだな、そりゃな。それはおバカさんですね、先生がね。全然生徒のことを思ってねえっていうね。それは最悪だな。はい、つうわけで、そろそろ1時なので、自分はもう明日仕事ですから、普通に寝たいと思います。聞いてくださって、ありがとうございました。お疲れ様でした、と。またジータあったな。どんな拷問だよ。早く一人暮らし始めた方がいいぞ、と。いや、つかね、もうね、すごい、だからもうね、自分はもう中指がね、8回ぐらい折れてるわけですよ。てか、8回で済んでるのがすごいですけどね。もう箸入れて、で、もう鉄の箸ですから。で、入れて、それでガツンって上からやるともうね、中指折れちゃいますから、逆に曲がりますからね。あーぶ、痛い！痛いわー。ね、もうすげえ痛いわ。怖いでしょ。そうしたらもう絶対残せないでしょ。もう、ね。もうそういう風にね、やられちゃうわけですよ。はい、今日何だったんだろう、今日の配信。なんかよく分かんなかったな。ウミガメのスープはちょっとね、スレでちょっと違うね、いろいろ。スレによってちょっとね、違うんで何とも言えませんね。はい、というわけで、終わりにしまーす。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、というわけで、曲をかけて終わりにしたいと思いまーす。と思ったけど、曲がいいの別に思いつきません。特にありませんかね。はい、じゃあ普通にやめましょうかね。サガフロ2の曲でもかけるか。まあいいや、やめよう。ですね。じゃあ、この辺で終わりにしまーす。一応ファイルバンクに、あげますんで、もしよろしかったら落として聞いてみてください、と。まあ、 1人ぐらいは落としてもらえてるみたいなので、まあとりあえずアップはします。まあ1週間で勝手に消えますからね。アップだけはもう数秒で終わるんで、アップだけはまあして一応貼っとこうかなというふうに思います。それではんじゃあこの辺でという前にちょっと待てよジータ、そいつの机の中にはよく食べれない給食が転がってたと。大変だなそりゃ。で残されて食わされたもんはトラウマになって今でも食えない。であるあると、残されて食わされたもんはトラウマになってるが、あーじゃあそれはなーかわいそうだよ、もったいないねそれはね。俺はあの別にあの、残り物じゃねえ、残り物じゃねえ、好き嫌いとかはないですから、大丈夫なんですけどね。で、85が痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いですよね、もう痛すぎですよ。はい、でもうやめんのとか、もまだ1時だよとか言ってますけど、 もう1時なんだよ本当に。俺昨日もやってんのにさ、昨日5時間やってんだよっとくけど、俺本当におかしくね。本当終わると言ってからがおっさんの真骨頂って書いてあるんですけど、もうやめますよ。スカイプ突してきたらちょっと考えるけどっていうのは嘘ですけど、本当に来たら怖いんで、そういう時に、そういう時に嘘で言ったやつが来たら怖いからやりませんけど、はい、ということで、お疲れ様でした、ありがとうございました。この辺で終わりにします。んじゃあねということでバイバイ。